はい、ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第328回ということで、はい、はい、部長の山田です。
あ、どうも高島です。
はい、ということで、はい、あ、まあ、今日はこの2人の、は
い、ということで
会なので、まあ久々に読書会ですね。
はい
はい、
はいはい、
というわけで、
まあ、よろしくお願いします。
本日はチャイナ、ミエビルさんの、という、作家の、オクトーバー、うん、物語ロシア革命という本について喋るんですが、うん、まあまあ、その前に、まあまあ、まあちょっと雑談とかをしつつって感じですか。うん、はいはい、なんか
そうですね。なんか最近、まあ、結構僕映画よりもやっぱ今本のモードになってて、はいはい、まあ結構本数読んでるんですけど、まあ、何冊か紹介したくて、ちょっとこの本はちょっと手に入れるのがなかなか難しいかもしれないんですけど、はいはい、1冊目がですね、狼女物語っていう、アンソロジーになってます。
は
あ
は
あ、でこれどういう、まあ、タイトルからも分かるように、狼女って、まあ、狼男いるじゃないですか、
はいはいはい、
の、まあ、女バージョンですよね。の、うん、狼女が出てくる短編を集めたアンソロジーになってるんですけど。
あ、てか、狼女っていうのが、なんかそんな一ジャンルとしてある、うん、
あのね、狼男に比べたらそんな多くないんだけど、
はいはい
はい、一応、狼女っていうジャンルも、まあ、この作品はね、1,2,3,4,5,6 作品、短編入ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、全部その、だいたい19世紀の、まあ、狼、まあ、怪奇文学前世紀の頃と、あとちょっと、最近の話も入ってるんだけど、こう、狼女って聞くと、やっぱさ、狼男って聞くと、こう、野蛮だったりとか、野獣性とかだったりとか、で、結構片付けやすいんだけど、狼女ってなると、大体、その変身し、狼が変身した先の女性ってすごい綺麗だったりとか、したりして、まあその単純な野生みたいなところとはちょっと切って、なかなかなんていうか、なかなか難しいところにあって、
はいはいはい、
そのやっぱそのフェミニズム的な文脈でも結構結構この解説とかがフェミニズム的な観点から、
うんうん、
読み解いてたりはするんだけど、
去年のさ、アニメ映画でさ、うん、なんだっけ、
ウルフウォーカー。
あ、そう、ウルフウォーカーとかでも思えば、あれ確かに狼女の話だった
よね。そうそうそう。そうそう。いや、だから、なんて言うんだろうな、その、野蛮人間の持ってる野性と、あとエロスっていうものが超ムンムンに溢れてる短編6作品っていうのを結構堪能できるっていう点ですごい面白いし、あとやっぱ狼女っていうと、やっぱ魔女とかと同じような文脈で、やっぱその社会からはみ出してしまったアウトサイダーっていうところに、やっぱり定義できるから、そういった時に、その狼女になった、狼女の女がどう、その正しい社会である、あの男の社会にどう牙を向いていくかっていうところも、結構あの短編のを読んでいくうちに、こう そういうところとかがかなり気になってきてっていうので、なかなか面白い短編集だなっていうので、はい、
ね、なんかでも、まあ、今ウルフウォーカーとかそれぐらいしか出てこないけど、うん、まあ、なんかなんだろう、こう文明みたいなところからさ、うん、こうはみ出していくっていうところでの、なんかその、
うん、
まあ、文明に対してのアミニズムみたいなのがさ、
うん、
まあ、あるとしてさ、うん、まあ、なんかその魔女とか、なんだろう、まあ、狼女みたいなものってさ、うん、多分その文明から外れた女性が入る場所としての、うんうん、まあ、文明から出た女性とアミニズムの融合みたいな感じって多少あると思うんだけど、
うんうん、
って言った時に、そこで対峙される文明的な社会っていうのが、多分そのすごい男性的なものとして描かかれるっていうバランスが、
うん、
まあ、少なくともウルフウォーカーとかはまさにそういう、うんうん、 話だったし、まあ、もうちょっと構造複雑だけど、もののけ姫と
かね、うん、そうそうそう、もののけ姫もね、うんうん、
そうだよね、うんうん、
そうそうそう。だから、なかなかね、こう、読んでてすげえ面白い、短編自体のクオリティもやっぱりすごい高い作品が多いので、
うんうんうん、
ぜひぜひ、これはね、工作者っていうところから出てる、
はいはいはい、
狼女物語っていう、アンソロジーになってるんですけど、これはかなりおすすめでした。なので、なんか古本屋さんとかで見つけたら、ぜひ、手に取って見てもいいんじゃないかなっていうのが一冊と、
はいはいはい、
あともう一冊がこれ結構今多分ね、本屋さんとかで多分結構大きめの書店とか行くと平積みになってると思うんですけど、
うんうん、
バグダードのフランケンシュタインっていう、
うんうんうん、
そう、中東の、イラク在住の作家の方が書いてる、
はいはいはい、
バグダードのフランケンシュタインっていう作品なんですけど、これはね、めちゃくちゃ面白かったですね。まあ、どういう話かっていうと、まあ、作品の中の、年代が2005年で、もうだから、イラク戦争が始まって、フセインが倒れてからすぐの、バグダッドが、イラクの首都のバグダッドが、場面になるんだけど、あ、舞台ね、舞台になるんだけど、で、まあ、フランケンシュタインって書いてある通り、結構下敷きにしてあるのがメアリー・シェリーのフランケンシュタインで、まあ、これがどういう話かっていうと、爆弾テロがもう、バグダッドでめちゃくちゃ、当時から、まあ今もそうかもしれないけど、ハートロッカーとかの世界じゃないですか。だからそこでも、いろんな人が日々死んでいる中で、ある、古物商の男が、テロで友達を、商売仲間の友達を、亡くしてしまって、で、で、なんか、ちょっとなんか、特に、主だった動機はないんだけど、で、その友達の死体もなくなっちゃったと。もう爆発で散り散りになっちゃって。で、全部が揃ってなかったから、いろんなところの爆弾テロで、死んだ、人の遺体を集めて、一つの遺体を作ってた。特に理由とかはなかったんだけど、で、それが新たに爆弾テロが起きた時に、完全に、遺体がどっか行っちゃって、魂しか残んなかった一個の魂っていうのが、その継ぎはぎだらけの死体に乗り移るんですよ。
あ、すごいな。
そう。で、そうして何が起こるかっていうと、自分を殺したテロの犯人っていうのを、が、体がバラバラだからさ、手を、鼻の犯人とか、
はいはいはい、
あと、鼻を殺した人の犯人とか、手を殺した人の犯人っていうのが、全部違うわけなんで、
はいはいはいはい、
その関係者っていうのを片っ端からぶっ殺していこうっていう。
はぁ。
そうそう。だけど、この話がすごい面白いのが、
うんうん、
そこに重点が置かれないんですよ。
あ、復讐劇に重点が置かれない。
そうそう。うん。うん、で、逆に何が描かれるかっていうと、そのバグダッドの市民の普通の日常って、テロにの、日々テロの危険にさらされてる、市民の日常っていうのを事細かに描写していくことによって、で、群像劇的に、描くことによって、そこでのその、喪失感だったりとか、なんていうのは悲しみだったりとか、怒りっていうのが、そこはかとなくその、影で動いてるその、死体が七七さんってこう作中で言われるんだけど、七七さんが、やっていく暴力っていうのが復讐にもなるし、また新たな悲しみにもなるし、その、七七さんを、新たにもう復讐ばっかしてるから、新たにその、新しい宗教の教祖として、なんか、崇める集団が出てきたりとか言って、 で、それを、だから、で、しかも、その、バクダッドだからさ、イスラム教徒の話かと思うじゃないですか。確かにイスラム教徒もいっぱい出てくるんだけど、メインになるのが、まあ、イスラム教徒の他に、その、アッシリア正教会って言って、まあ、イラクの、あの、東方正教会系のキリスト教の信じてるおばあちゃんと、そこの通う神父さんとかが出てきたりとか、あと、同じ、あの、イスラム教徒だけど、あの、エジプトから来た人とか、あの、アフリカ系の人とかも結構あの来てたりとかして、そういう人たちの細かいそのイラク当時のもうだからものすごい暴力にさらされてる中でのあの日常っていうのを細かにあの描きつつ、その裏であの七七三の復讐劇っていうのが淡々と行われてるっていうのでそで、それっていうのがやっぱりそのイラクっていうのがその登場人物たちからもわかるように、そのもともとその勝手にさ、そのイラクあのイギリスの委任統治領としてなってから、もう勝手に線引かれちゃって、そもそものイラクっていう国自体があのフランケンシュタインの怪物のような形になってて、それで途中でその七七三っていうのがその復讐をしていく形でちょっと時間がなくなってくると、どんどん体が腐ってくるわけなんですよ。
はいはいはい、
で腐ってくると新しいその肉体が必要になってくるから、あの新しい犠牲者が必要になってくるんですよ。
体のパーツを、
そうそう、体のパーツを、そうそう、スペアみたいな形で、はいはい、そうすると、どんどん、もともとの、七七三の目的が復讐っていう大義名分があったんだけど、うんうんうん、どんどんその、自分の体の維持が目的に、みたい、目的化、どんどん転化してきちゃって、七七三の暴力もどんどんこう再現がない方向にどんどん行ってしまってっていうところで、めちゃくちゃ面白かったですね。
なんかでもすごい、それはなんか偶話というか、その、
そうそう、
モチーフとしてものすごい上手い、ね、
そう、
それはね、うんうんうん、
そうそう、めちゃくちゃ面白くて、だからだただね、なんか帯にあの中東ディストピア SF 小説って書いてあるんだけど、いやあの全然ねディストピアじゃないから、これ現実だからっていうのでね、
いやもうだからもう現実がディストピアっ
ていう、そうそうそうそうそうそう、いやでもものすごい今結構手に取りやすい状況だと思うので、ぜひぜひ読んでください。はいはい、ただやっぱり初めて中東文学っていうのを僕初めて読んだので、はいはいはい、やっぱね最初にロシア文学とか読み出す時の一番のネックって名前なんだけど、
そう、ね、
やっぱねバクダードのフランケンシュタインもやっぱり名前が入ってくるのに結構時間がかかったのっていうのが、と、あとね、なんかこれ作者のスタイ文体なのか、まあ、結構その中東文学でよくあることなのかちょっとわかんないんだけど、初めて読んだから、なんかね時間の感覚って、時間とか階層の入れ方っていうのが、なんか結構特殊な感じで入ってて、なんか、まず、なんか出来事があった時に、大まかにその出来事を先に書いちゃって、その後から詳しい階層をどんどん入れていくっていう、なんかスタイルになってて、なんか、なかなか、ヨーロッパとか日本文学とかで見ないような時勢の取り方だなとか思って、そこら辺も結構面白く読みましたね。
なんかわかんない、これアラビア語とか全くわかんないけどさ、なんか割とその文法の言葉の並び的にそうだったりとかもするのかね。
なんかそこら辺が結構わからないかったので、なんか、知ってる人がいたら教えてほしいですね。
ちょっと気になりますね。
そうそうそうそう。まあそれで、なんか、まああと、その、この関連で、まあ先になんか、バクダードのフランケンシュタインって書いてあるんだから、ちょっとフランケンシュタイン読み直したいなと思って、この、改めて結構フランケンシュタイン読んだんだけど、やっぱね、なんか初めて読むときって、やっぱその、怪物、 結構あの小説って複雑な構造になってて、
うんうん
うん、まず関係ない極地探検をしてる、
あ、そうだね、うんうん、
男の手記っていうのに、そこに、フランケンシュタインが、怪物を追っていってる時に、たまたま保護されて、そこでその話を聞いて、うん、で、それを手紙にしてるっていう話なんだけど。
フランケンシュタイン、博士がね。
そうそう、博士。
博士がね。
そうそう。で、しかもその、その真ん中に、途中でフランケンシュタインの怪物が、
はいはい、
博士に独白するっていうシーンもあって、
うんうんうんうん、
で、結構その、かなりは、箱構造になってるんだけど、うんうんうんうん、やっぱね、初めて読むときって、やっぱ中盤のその、怪物の独白っていうのと、うんうんうん、あと、なんて言うんだろう、その、一番最後の、やっぱり、氷河に降り立っていく、はいはいはい、フランケンシュタインの怪物っていうところのイメージがかなり強かったんだけど、
うん、
こう2回目読み直してみると、結構そのフランケンシュタイン博士が結構その、うんうん、ドイツとかスイスとか、あとスコットランドとか行くんだけど、うん、その時の結構風景描写っていうのがかなり克明に描かれてて、やっぱその風景とかっていうのはちょうどその書かれ、フランケンシュタインが書かれた時ってゴシックとかピクチャレスクっていう、その自然界のものっていうのを、なんか、まあピクチャレスクなんだけど、なんて言うんだろう、こう自然の岩とかそういうものにを、なんかを見出していこうみたいな運動のもとに、結構書かれてるんだけど、だからやっぱその、あと、まあ、ゴシックだったりとかの要素がやっぱすごく強い作品なんだなと思って、なんか改めて読み直して、それはすごい良かったなって思いましたね。
なんかね、やっぱものすごいこう壮大な風景みたいなものをこう書いて、書いたりするみたいな。まあなんか多分、初期の映画とかって多分結構そこにも近しい、わかんないけど、シネラマとかって多分そういうのに近い発想だったりとかするのかなって思うんですけど、ね、なんかやっぱそのすごいこう、世界の果てみたいな広大な風景を見せるみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
なんかやっぱ、その結構やっぱ気候文じゃないけど、そういうこうね、すごいこう圧倒的な自然の風景を見せるみたいなのは、やっぱりこう、ね、うん、俺そんなたくさん読んでないけど、まあ、なんかそこら辺の小説とかって読むとなんかそうだろうなって感じしますね、
うん、そうそうそうそう、うん、ってな感じですかね、最近読んだものです ね、
すごいですね、これが全く最近感がそんなにない感じ
です、ね、そう、あ、まあでもバグダードのフランケンシュタイン、あのね、あれが翻訳出たのが去年の9月とかなんで、
あ、じゃあ全然、
そう、もう全然今読むなら今って感じですかね、
なるほどなるほど、うん、ですね、そうっすか、
では、はい、
まああとあれですね、まあ、本編で結局喋、本編でか通常回であんま喋んなかったので、
うん、
であれなんですけど、僕やっとあの夜マイアミ
を、はい
まあ、見て、うん、多分ちょっと今日話す小説の内容に関連しそうだなっていう感じだったので、
うんうん
うん、まあ見たんですけど、
うん、
まあなんかでもあれですね、まずなんか普通になんだろう、結構俺連想したのが1個、ワンスアポンアタイム、うん、あの夜、はいはい、マイアミでっていう映画が、まあ、前高島君有料版の方でも紹介したと思うんだけど、
うん、
まあ、モハメド・アリが、
うん、
まだ、
名前をカシアス・クレイですね、
ね、回収する前のカシアス・クレイって名前で、まあ、ボクサーをやっていて、
うん、
で、
うん、
初めて世界チャンピオンになった、うん、夜に、彼の、世界チャンピオンになったことを祝って、
うん、
マルコム X と、
うん、
あとサム・クックと、うん、あともう一人なんだっけ、
ジム・ブラウンです
ね、ジム・ブラウン、その NFL の、うん、選手の、うん、黒人4人が集まって、うん、まあ宴会っていうかおめでとうパーティーをホテルの一室でするんだけど、うん、まあ基本的にそこでの会話劇が、
うん、
まあ中心になってく話、うん、でまあなんか話が次第にそのまあ当時一番こう激熱していったその公民権運動にそれぞれその影響力あるその黒人としてその影響力がある4人っていうのがどういうスタンスで どういう言葉でそこに関わっていくかっていう話なんだけど、
うん、
まあ、なんか最初、うん、まあ、見てこうパッと連想したのはやっぱ結構俺は Once Upon a Time in Hollywood、
うん、ああ、はいはいはいはい、
だったりして、
そうだね、うん、あれもイフの歴史だからね、
そうそうそうそう、あでそのさっき言ったその、うん、あの夜マイアミでのその、うん、モハメド・アリーとサム・クックとマルコム・ X と、うん、あと何かもう一人名前出てこない、うん、
ジム・ブラウン、
ジム・ブラウンの4人が集まって、うん、そのお酒を飲んでた、まあ、お酒なんていうか、うん、その集まってパーティーをしてたっていうことは、うん、まあ創作、
うん、
でそんなことがあったかもよっていう、うん、あの話なんですけど、うん、まあ、なんかそれで言うとね、なんか「Once Upon a Time in Hollywood」もまあ、うん、実際のなんだろう、今となってはある意味歴史的な人物っていうか、まあ、でも少なくともカルチャー的にはもうちょっと、
うんうん、
あの歴史的な人物になっちゃってる、うん、その著名人たちが一堂に会して、うん、であの時代をこう再現するっていう意味では、うん、まあ、なんかすごい「Once Upon a Time in Hollywood」に近いものを感じたし、うん、あとやっぱりすごいこう感じたものとして、やっぱりなんかその世界が変わるかもしれないとか、
うんうん、
そのっていうようなも、
う、
の、
ん、
に対するやっぱ期待とか希望っていうのがありつつ、同時にそこに対するこう不安感とか恐怖感もあるみたいな、あの時代の空気感っていうのがなんか結構そのなんだろう、まあ僕らはそういう時代からしたら、まあだいぶその後の多分2世代3世代ぐらい後だとは思うんですけど、でもなんかあの時代のその世界が変わるかもしれないっていうことに対するこう空気感、希望のある空気感みたいなものを、
うん、
なんか割とちゃんとその感じることができるし、
うん、
まあ、結果それがどうなっていったかっていうことは、まあ、僕らは知っている世代っていうか、まあ、もう知っちゃってるわけだけど、
うん、
でもにしてもやっぱ少なくとも映画の中ではあの時にあった希望みたいなものっていうものをちゃんと感じ取ることができるっていう意味では、なんかすごいこうワンサポータミンハリウッドっぽいなっていう感じがすごいしながら、
うんうん、
まあ、見てたですね、うんうん
うん、やっぱなんか今やっぱ60年代憧れってやっぱ逆に強くなってるんだよなって感じは、なんかやっぱ去年のあのねワンハリとかからやっぱそういう感じしましたよね、やっぱり、う
ん、でもなんかそのやっぱ60年代憧れって言った時にさ、
うんうん、
なんかそれってでもなんだろう、多分直接的なノスタルジックではないというか、
うん
うん、そこで言う憧れっていうのが結構なんかあの頃にあったなんかその世界をか、うん、変わるかもしれないみたいなことに対する、
う
ん、
熱気っていうかね、
うん、ね、無邪気な熱気みたいなものっていうのに、まあ、無邪気では決してないんだけど、
うんうん、
でもなんかあの熱気みたいなものに対する憧れ、むしろなんかあの熱気をもう一回、熱気が今欲しいみたいな感じでの憧れであって、うん、なんか多分懐かしっていうと多分僕らだと多分もう80年代とか90年代ぐらいが、
うん、
あの肌感覚でしっくりくる懐かしいカルチャーってもうそこら辺になってると思うんだけど、でもなんかもうそれよりもっと前の世代の時代ってなった時に、むしろなんかあの空気感みたいなものを、
うん、
求める感じというか、なんかなんだろう、うんうん、こう映画で言うとやっぱ去年のね、ミュージカルじゃない方のレミゼラブルの、
うんうん、
なんかやっぱこうまあに象徴されてたように、なんか結構その現実での生活のきつさっていうか、その、
うんうん、
社会状況のきつさみたいなのを描いた時に、やっぱりその、うん、その先に出口があるっていう、うん、希望みたいなものを描けない時に、なんか翻って60年代から、
うん、
描くとなんかそこにまだ希望があるっていう形で描くことができる、
うんうん、
でなんかでそこでの60年代のその、まあ、公民権運動だったりとか、うん、まあ、あらゆるそういう希望みたい、うん、この社会がその、うん、今までのその資本主義をちょっとある程度突き詰めてきた、うん、その社会構造からちょっと変わるんじゃないかみたいな、
うん、
資本主義だったりそこにこう付随してきた価値観みたいなものから一気に変わるんじゃないかみたいなことに対するその希望みたいなものを、なんか単純になんかそのあの頃だったらよかったなとかじゃなくて、なんかこう今にこう吸収したいなみたいな、なんか割となんかその意味で単純にノスタルジックでもなく、なんかむしろ今俺ら60年代の話とか見せられてもノスタルジックを感じる ほど、うん、もうそこの年代に接点を持っていないから、
うんうん、そうだよね、うん、まあ逆に今の僕たちの世代で言うとやっぱノスタルジーっていうとやっぱ80年代90年代になっちゃうし、うんうんうん、やっぱそうするとその政治的に脱臭されたというか、うんうん、あのカルチャーにどんどんなってくっていうのが多分結構その今だから 80s とかあの 90s のその憧れみたいなのともあるけど、そういうのって結構ポリティカルじゃあんまりポリティカルじゃない作品の方が多くて、逆に60年代をっていうと結構ポリティカルに見えてくる作品がやっぱ多いっすよね。だからやっぱストレンジャーシングスとかってまあ全然面白いけど、うんうん、あそこにはやっぱ政治の匂いっていうのは全くないし、
まあもちろんね、そうそう設定としてその米ソの対立みたいなものっていうのは、うん、まあどうやら多分シーズン4ぐらいから入りそうではあるんだけど、うんうん、まあなんかでもなんだろう、80年代90年代を今から描くっていう時に、うん、まあでももちろんそこにその一切政治的なものだったり社会的なものがないかっていうと、うん、まあそうではなくて、なんかそういうのもちゃんと入れてる作品はあると思うんだけど、うん、まあ、でもある種のやっぱ80年代90年代をなんか僕らが今懐かしいって言って、
うん、
こう消費する時のスタンスとして、うん、結構なんかその中にあの頃は政治的じゃなくいられたからっていう、うんうん、こともその中にはある、うんうん、特にやっぱ日本だとそれはある感じっていうか、うんうんうん、まあ、やっぱバブルだったりとかもあるわけで、
うん、
っていうのはなんかやっぱすごい思う部分ではあって、うん、で逆に言うとね、やっぱ60年代ってなると、うん、多分なんかなんだろう、でも90年代とか2000年代ぐらいにそのやっぱそのヒッピームーブメントのこととかさ、うん、まあ、あと日本で言うなら学生運動のこととかを映画化するってなると、うん、なんかやっぱ どうしてもなんかそのあのまあ、最終的に、ね、あの日本だと浅間山荘事件とかにつながるような感じでさ、うん、そのまあ、なんか結局その内毛羽とかっていうものとか、うん、その革命とかって言いながら結局どんどん組織化していく中で内部でお互いに殺し合ってしまって、うん、なんかまあその、うん、ある種狂気の集団みたいになってしまったように見えていくようなね、うん、なんかそういう描き方っていうのが多分その10年前20年前ぐらいだったら多分その60年代の70年代のそういうあのことに対して多分その反省みたいなものも含めた意味でそういう描き方だと思うけど、だからやっぱここに来て割とまあすごい俺あの夜マヤミでが良かったのがその要は公民権運動っていうかまあそのまあ圧倒的にあるその黒人であるがゆえにその社会の中でできることが限られてたりとか、うん、もうなんか圧倒的にもうなんかその生活の中で感じるそのもう差別の意識って向こうは思ってすらいないレベルでの差別っていうものに対してこうどう立ち向かってかっていうか、うん、お前立ち向かわねえのかよっていうことと、うんうん、なんかどのスタンスでいやなんか、うん、そのまあ言い方あれだけある程度過激な感じで、うん、過激にもう本当に徹底的にやるっていうスタンスでそこと戦っていくのか、
うん、
そのある程度そのまあもちろん同じ怒りは共有してるけど、
うん、
なんかそのある程度こう白人層っていうものともこう妥協しながらやっていくかみたいなところでの、うん、結構なんかそのねあの本当にあれまあ、そうはなんないけど内毛羽にもなるかもしれないようなさ、うんうん、そのこう運動に対するスタンスの違いみたいな話を、うんまあ、ずっとしていくんだけどさ、やっぱなんか最後それがそのやっぱりフィクションだからこそあり得る、うん、そのすごい希望のあるさ、
うん
そのまあ、全くマイクが使えなくなったライブ会場でのさ、
うん、
その手拍子と、
うん、あのハンドクラップと、ね
観客のコーラスに合わせてその歌うサム・クックのその熱狂っていうものによってさあのそれまでその白人とはもう徹底的に戦わなきゃいけないって言ってるマルコム X っていうのとそのまあある程度その白人がねこうまあ頂点にまあ結局その仕組み自体は回しているようなその音楽チャートだったりとかエンタメの中にいつつその中でその影響力のある黒人として自分ができることは何かみたいなことをまあ模索していくサム・クックとあとジム・ブラウン ていうような、うん、ポジションで、まあ、その中で売れる多分かあのカシアスクレーって感じだったと思うんだけど、
うんう
ん、まあ、なんかすごいこうそこでのやっぱ路線の違いみたいなものがすごいあるんだけど、うん、なんかやっぱ最終的にそれがすごいこう、
うん、
こう何か変えていける希望みたいなところでまとまっていくラストっていうのが、
うん、
あ、なんかすごいいいなと思って、
うんうん、
そうそうそうそう、
そうなんだよね、うん、いや本当にさ実際起こったことはやっぱマルコム X も殺されちゃってるし、サム・クックも死んでるし、まあ殺されちゃってるしっていうところで、 いくらでもこう悲惨な方に向くし、現状もほとんど変わってないっていうところがあるから、うん、ねえ、そんなにこう悲惨な方にも全然行けたし、もっと冷静な方にも行けた、うん、と思うんだけど、それでもやっぱこう希望を信じてあのエンディングにしてるっていうのは結構胸が熱くなりますよね、
うん、しかもなんかその希望として描くためにさ、うん、なんか汚い部分を描かないかっていうと、うん、そうじゃなくてさ、
うん、
例えばそのマルコム X がね、もともと入っていたそのネーション・オブ・イスラームっていうその、
うん、
黒人の、まあ、かなりそのまあ過激っていうか、まあでもその黒人のその権利っていうか、そのアイデンティティみたいなものを声高に主張していく組織の中での、でもやっぱり組織化していく中での腐敗だったりとか、そのまあ結構その女性に対するね、なんか虐待みたいなこととかっていうのも、まああることっていうのもちゃんと、だからそこがなんか単純に綺麗事だけじゃなかったっていうこととか、抱えてる問題みたいなものもでもちゃんと踏まえた上で、でもその中にあった団結っていうか連帯できるかもしれないっていう希望の瞬間を、まあ、瞬間を描けるのは映画だからなんだけど、映画っていうだからそのね、ずっとその現代に続いていく時間の流れじゃなくて、そこで終わりですっていうところで終われるメディアだからできることだと思うけど、まあ、でも少なくともあの瞬間にそれをまあ見せて、で最後ね、そのまあ、お前はそのいつまでそういうその甘いポップソングを歌ってるんだみたいなことをね、まあそのまあマルコム X に言われたサム・クックっていうのが、でも実際そのこう政治的な言葉を言うとなかなか売れないから、なんかずっとそのすごいあの甘いラブソングを歌ってたものっていうのが、その最終的にそのテレビショーに出た時に、
うん、
あのずっと実は今まで書いてたけど歌わなかった曲があるんだって言って、うん、まあその何だっけ、何歌うんだっけ、もう俺でもさ、あれアマプラのオリジナルムカついたのがさ、
あれ、あ、字幕ないんだよね、歌詞の
曲の歌詞が出てこなくて、
うん、そうあれひどいよね、
だってあれめちゃくちゃ歌詞の意味わかんないとさ、
うんうんうん、
そうね、流れとしてそのさ、サム・クックがマルコム X にさ、そのオーバーを聞いてみろってさ、そのボブ・ディランのさ風に吹かれてをさ、その、まあ、聞かされてさ、まあ、元々でこの曲知ってたけど、でもこの白人 の、 その男が歌ってる曲なのにここで歌われてるのはまるでコミケ運動のことじゃないかって言ってさ、でお前がこれは本来歌うべきだったんじゃないのかみたいなことを言われる流れとかってさ、なんかなんだろう、まあ、物語の流れ上多分そういう曲なんだろうなとかさ、まあ、ある程度なんとなくうっすら歌詞知ってればさ、あ、そういうことかなとは思うんだけどさ、まあ、なんか特にラストシーンはやっぱその最後ね、あのサム・クックが歌うなんだっけ最後曲、そうあの曲の歌詞がさ結構、あ、固まってる、あ、もしもし、あ、固まってるかな、一回ちょっとかけ直しますね、あ、ちょっと今トラブルがありました、今、ね、これ会話復活してます、はい
はい、
ということであれですが、話戻すと、そう、うん、あそこで最後そのサム・クックが歌う曲の歌詞がさ、わ、うん、からないとさ、うん、結構なんかその、うん、なんだろう、ある意味あの映画自体のさ、うん、結構大きな変化として、うん、そのやっぱ、うん、サム・クックっていう、まあ、主人公、まあ、人物がさ、その、うん、今までこうそれが本心だったわけではないけど、まあ、なんか今まで自分がその黒人でシンガーとしてやっていく中で、その、うん、まあ、例えば自分の曲を歌わせてもらえなかったりとかさ、
うん、
こう、うん、することの中でこうあったけど言葉にしてなかったものをちゃんと言葉にする勇気をね、 持つラストだったと思ってて、でそれを見て、まあ、マルコム X がそれを見ていてっていうところでさ、でその後それぞれがその後ジム・ブラウンがどうなっていって、でカシアス・クレイがどうなっていったかっていうことがそこに重なるっていう意味でさ、なんかあそこ絶対歌詞ないとさ、ダメだと思うんだけどさ、ないんですよね。
あれですね、曲名がね、あ、チェンジーズ・ゴナ・カムですね。サム・クックの曲は。
ねえ、なんか、あれはちゃんと歌詞ありで聴きたかったなって感じは。
そう。ほんとね、だって、モロテーマやんっていう。
いいのと思いましたけど。
うん。
まあ、なんか著作権とかあんのかな、わかんないけど。
いや、でも、ないんじゃないの、ね、あ、ないというか、曲使ってる時点で著作権はもうね使ってるはずだから。
そうだよね、ちょっとあれはね、しかもオリジナル作品だからさ、入れてほしいなってのはありましたが、そう、まあなんかでもそう、まあすごいそういうなんか社会が変わっていくかもとか変えていくっていうことに対するなんかものすごいこう希望にあふれた感じの映画になってて、なんか例えばなんだろう、でも去年ね、やっぱこういう方あれだけど、シカゴセブン裁判とかやろうとして引っかかってた部分っていうのが、でもなんかこうなんかすごいそこに乗っかれるというか、まあ、そこはある意味、まあ、正直こういう方あれ黒人だけっていう風になってるから乗っかれるっていう部分もあるんだとは思うけど、そうなんかでもすごいいい映画だったなという感じはね、
なんかシカゴセブン裁判で描かれるのって、あの劇中で言うと、あのボブ・ディランの風に吹かれてのあっちの、あそこじゃないですか、あそこのムーブメントの中でっていうのはわかるんだけど、それがどうこう黒人の人たちに受容されてきたかみたいなところが描かれてるからこそ、なんかそこで結構厚みが出てくるというか、あそこに連帯する白人層っていうのも絶対いたんだっていうところがやっぱり見えてくるっていうのがね、良かったですよね。
そうね。あとなんか俺、あ、そうなんだって結構見ててハッとしたのが、その黒人の中でもさ、その、比較的肌の色が明るい黒人とさ、その、よりちゃんとその黒い色をした肌の黒人とっていうので、やっぱりそれはそれでそのある種のコンプレックスっていうか、そのあのとか黒人だからって言って必ずしも同じ感覚のリアリティで生きてるかっていうと、そうじゃないだろうっていう話とかは、あ、そうなんだっていうのは結構ねハッとする部分ではあったりして、なんかで心なしかあのマルコム X 役をやってた俳優さんがさ、なんとなくこう、オバマに似てたりとか
してさ、確かにね
そう、なんかそこら辺はすごいこう思ったりする部分ではありましたね。まあなんかあと、このちょうど去年から言うと、まあ、全然それは違うけどね、なんかやっぱこう、星野源のね、うちで踊ろうのこととかね、やっぱこう、図らずも星野源が追い込まれてしまった状況と、やっぱあの、サム・クックがそこでマルコム X に問われることっていうのは結構こう、近いような
ね。近かったですね、本当に。
状況で、そう、なんかでも、それはなんか正直自分も含めてだけど、なんかそのやっぱ、カルチャーの、まあなんか何かしら表現をしてる。側にいる人間として、こう、なんかやっぱそこのね、なんかこう、じくじたる思いとか葛藤っていうか、なんか、こう、自分の言葉としてそういうのを言った方がいい、なんかどうすれば言えるだろうみたいなことを、なんかやっぱすごいこう、最近常々やっぱちょっと思ったりとかしてて、まあなんかそれで全く歌詞が書けないっていう状況があったりとかするんですけど、なんかそれはあるですよね、なんか。なので、なんかなんだろう、やっぱ花束みたいな恋をした以降の世界に、カルチャーの中に生きている人間としてはですね、やっぱりなんかこう、すごい、あの、単純に黒人の公民権運動の話ねっていうのも、風に見る以上に結構なんかやっぱ今何かしら表現とかしてたりとかすると、ちょっとなんか突きつけられるものがある映画ではあったなっていう感じは。
やっぱそこはさ、やっぱそのマルコム・X があれだけラジカルなことをちゃんと言えるってっていう人だったからこそ、やっぱ常にどの時代にもやっぱある種の極論っていうのは響いてくるから、なんかやっぱそこをやっぱマルコム X っていうのがやっぱあのでかかったなと思って、あそこで多分キング牧師とかになっちゃうとまたちょっと意味合い変わってきたりとかしちゃうじゃないですか。 だからこそなんか、あそこでその、も、一番、あの、論の強いところにマルコム X を置くっていうのが、やっぱり、で、ああいう、まあ、多分、結構、まあ、いろんなリサーチとか含めて書いてると思うんだけど、それで本人が言ってるようなことを言わせてるっていうのは、やっぱり、そこはすごい強いよなっていうのは思いましたね。
うんうん、ね、なんかやっぱその、まあ、少な、その、こう、黒人社会みたいなものに対して影響力がある4人って言った時に、うん、まあ、もちろんその、影響力って意味では多分、等しくみんなある4人ではあるんだけど、うん、やっぱりその、アーティストなのがサム・クックだけっていうのはやっぱ結構そのみんな平等にフラットにその、
うん、
その問題に対してどう自分はどのこうスタンスで関わるかみたいなのを問いかけられるときに、なんか実はサム・クック、ジョン・ブラウン、モハメド・アリっていたときにフラットでは実はないというかさ、一番やっぱショービジネスの真ん中にいて、でかつ自分の言葉でそれを表現するっていう時に、
うん
うん、まあもちろんね、そのモハメド、まあカシアス・クレイっていうのからモハメド・アリに変わるっていうこともさ、すごい大きいことだとは思うけど、
うんうん、
でも作中でモハメド・アリにはまだなってなくてさ、
うんうん、
まあだから一番大きな変化をするのはやっぱりサム・クックなわけ でやっぱ彼がそれでアーティストだっていうところは結構やっぱ大きい部分ではあるよねっていうのはね、
うん
う
ん、
そうそうそう、すごい思う部分ではありましたね、うん
うんうん、あそうだ、あとそうモハメド・アリーに関してだと、
うんうん、
あとやっぱなんかそのさっきサム・クックもマルコム X も暗い未来になってるって言ったけど、うん、モハメド・アリもやっぱさ徴兵制の問題でさ、
ね、
一番いい時期試合できてなかったのもあるから、
うん、
やっぱね、それ以降本当に頑張れてたのはジム・ブラウンしかいなくて、
うん、
あとの3人がやっぱ それでもやっぱ社会の分厚い壁に阻まれてたっていうのは、
うん、
なんかものすごい心にくるというか、
うん、
なんかすげえ考えさせられるというか感じはねありましたね。
まあなんか意味は全く違うけど、やっぱエドウッドと同じでさ、うん、なんか一番ここから変わってくかもしれないっていう瞬間で終わってるっていう、
うん
う
ん、
なんかそれはある意味欺瞞なのかもしれないけど、
うん、
でもなんかやっぱ映画っていうメディア的にやっぱあれは正解っていう感じのその終わり方でね、すごい良かったですね。
うん、
うん
うん、いやだから結構うん本当に今年の初めに見てなんかすげえ良かったですよね、やっぱりその夜はマイアミにては。
なんか結構逆に言うと去年やっぱりそのシカゴセブン裁判とかさ、
うんうん、
まあ、あとまあ、レ・ミゼラブルとかね、
うんうん、
まあ、なんか結構すごいこう肯定的にコミケ運動を描いてるものにしても、
うん、
なんかまあ逆にその今の人種問題みたいな、
うん、
まあ、去年やっぱブラック・ライムズ・マターとかやっぱりそのあったりとかしてっていうのもあったけど、
うん、
まあ、なんかその盛り上がりの中で結構なんか何かしら引っかかりを感じたりとか、あるいはその必ずしも希望が持てないよねってやっぱ現状を映画の中で見てきた中で、うん、なんかすごいこうある種希望が持てるような、
うん、
希望も持てるし、なんかその、
うん、
何にも現実に向き合わずに希望を語るようなものでもないものを見れたってい
う
のは、なかなか結構ねすごい良かったなっていう感じはね、
うんうん
しましたね、
うん、とじゃあそろそろ
行ったところで、じゃあ本編いきますか。
本編ですね、
はい、本日は改めまして、チャイナ、ミエビル、著の、オクトーバー、物語ロシア革命について喋っていこうと思いますが、うん、はい、
はい、
まあ、あらすじっていうかあらすじっていうかね、まあロシア革命の。
ロシア革命の話ですね。純粋に。
10月革命のね、に至るまでの、その、話ですよね、
うん。そうですね。
まあ、その、帝政が倒されて、
うん、
まあ、もうソビエトにまで行くのか、10月革命だから。
いや、行かないですね。うん、まだ行かないですね。ソビエト建国が確か22年とかに なると思うの。確か、それぐらいだったと思うので、そこから、まあ、10月革命で終わるっていうところですかね。
うんうんうん、っていう、まあ、話というか、まあ、皆さん、うん、多分、ね、 中学とか高校の
高校、うん、
歴史の授業で世界史
やってる人はね、でも僕らさ多分選択で取ってない人とかもいるからね。
あそっか、
世界史、うん、文系とかだと、
うんうんうん
うん、結構現あの2年生の時、僕の高校とかだと2年生まではあの2年生で文系にと理系分かれるんだけど、はいはい、あの2年生まではその世界史も日本史もやるんだけど、うんうん、3年生になるとあの自分のその受験科目1本になっちゃうから、
はいはいはい、
日本でいうとあのちょうど戦国時代以降はあのやってなかったりとか、
はいはいはい、
あの世界史も多分あの1400年ぐらいからはやってなかったりとかするから、あの結構抜けてる人は結構多いのかなっていう感じも しなくもなかったりとかするけど、
でもさ思うけど、なんかそれ、うん、むしろ逆でやるべきだよね。なんかこれ直接自分たちの生活に関わってくってなるとさ、うん、もうちょっと近現代史とかさそこら辺だからさ、
うんうん、
なんかねむしろ、
うん、
受験で必要な人たちはっていうところでなんかもっとより中世とかの話にしてほしい気は、うん、まあなんとなくしますが、うん、はい、まあ、それはそれで置いといて、
うん、
はい、では物語ロシア革命ですね、はい、ということでございますが、
読んでみてどうでした？
まず、まあ、僕の勝手なあれなんですけど、ちょうどなんかその、うん、読み始めた時期に仁義なき戦いの、うん、うん、ムック本、
はいはいはい、
モデルになったヤクザのインタビュー集みたいなのとかを、
うん、
なんか割と同時進行で読み始めてて、
うん、
なんかもうまず仁義なき戦いのまあ元々 その実録本みたいなのも、うんうん、まあ、登場人物がすごい多い、うん、まあ、その組織図っていうかさ、
うん、
この対立軸がめちゃくちゃなのに対してさ、このオクトバーもかなりその、
うん、
まあ、組織図っていうかさ、
うん、
あのいくつか その派閥っていうか、その政治的な右派左派、しかも、うん、右派左派の中でもさらにその、
うんうん、右派左派
右派左派があってさらにその中でそのもうちょっと革命ってことに対しての、まあ、反革命とか革命みたいな立場とか、うん、純粋にその、まあ、ロシア大、
うん、
まあロシア最高みたいな意味での右翼っていうのと、うん、まあ、その労働者によるその世界革命を実現しようっていう左派みたいなものとか、うん、あとまあなんかコサックとかね、なんかもういろんなものが入り乱れてこうかなり組織図的にめちゃくちゃな状況になってる本を結構前半の方同時進行で読んでるので、
うん、
もうかなり読むのが大変っていう結構やっぱ大枠でちょっとあれです、正直がっつり解像度高めには読めてないです。
うんうんうん、
大枠でなんとなく、その時々の状況を読んでくって感じではあったんですけど、
うん
うん、まあでもあれですね、なんかこう、まあ、読む前って結構さ、
うん、
なんか本当に世界史でチラッとやった程度の知識だとさ、うんうん、まあなんかなんだろう、その勝手に帝政ロシアを倒すっていう時に、うん、まあ、割となんかその民衆みたいなものもさ、うん、その兵隊みたいなものもさ、うん、なんかもちろん戦艦ポチョムキンみたいな感じとかさ、
うん、
どんどんなんかそのあまりにも状況がひどいっていうんで一致団結していってさ、
うん、
なんかこう当然の成り行きというかさ、そう時代の流れとしてなんかもうその帝政ロシアを倒してね、
うん、
こう新しいそのなんか政府のあり方っていうか、
うん、
を作っていったみたいな、結構なんかこう、まあ、前向きなものっていうかさ、結構なんかそのストレートに行くものかと思ってたけど、
うん、
まあ、かなりカオスっていうかさ、
うん、ほんとねもうカオスの極限みたいな感じでね、
なんかだから結構、まあ、400ページぐらいある本、
うん、
でまあなんか5年間とかそれぐらいの話なのかなと思ったら1年間でこの厚さで、
うんうんうん、
でまあ何かもう本当に1週間とかそれぐらいの単位でもうかなりその、うん、一番その主流になっている主張が変わるような、
うんうんうん、
もう何かすごい右に左にこうやっぱ180度舵を、
うん、
まあ、切りまくるような感じっていうのが、うん、まあ何かすごいやってて、まあ、読むのが正直大変ではあったんだけど。
うんうんうん、
あだし、そう、まあちょっと、まあ、後々話すけど、まあ必ずしも絶対的な意思を持った その革命家たちみたいなのがこういう革命を起こしたとかっていうわけじゃなくて、かなりその、時期を見て、こう、伺って、立場をその都度変えたりとかしながら、まあその革命になっていくっていう、なんかやっぱ一人の英雄っていうか、その、なんかその、ものすごい人物がいて何かが成し遂げられたっていうようなものっていうよりは、かなりそこに行くまでの、そのまあ、指導者、まあ、革命の指導者みたいな層もそうだし、うん、でも、 もう名前もついていないような、うん、結構なんかその一民衆とか一部隊みたいなものの動きみたいなのがかなりなんかその、うん、こう偶発的に起こっていったものがなんか最終的にそのソ連まで行かないけどソ連の建国までたどり着くっていう流れになってて、でもこれ読むと、でもその後やっぱりスターリンが出てくることとか、あのっていうのもまあなんか分かる感じっていうか、もうしていってしまうような感じがすごいしました。だからそのすっげえ読みづらかったけど、あの話としてマジ1ページ2ページめくっただけで展開がすごい変わるので、すごいスリリングな本でしたね。
なんかこの本まずフォーマットというか、これ小説界じゃないですか。
そうですね、
一応これ小説なんですよね。でなんでこれかなと思って、この本にチョイスしようかなと思ったのは、まあ、結構最近いろいろなんか、そのね、ホワイトハウス乱入事件とか、こう、いろいろあった時に、なんか、じゃああの時、こう、ロシア革命っていう、ものすごい、その、偶発的な出来事の時に、みんなが何を思って、どう行動してたかなっていうのを知ろうとした時に、確かに歴史書だ、もっとね、詳しい歴史書とか、事実に基づいたものを、ほぼ、それだけの、その、淡々と歴史を語るっていう歴史書でもいいんだけど、でも今作って、まあ、チャイナ、ミエベルって、結構ファンタジー作家なんですよ。SF とか。で、なんか僕も一冊、都市と都市っていう本は読んでるんですけど、結構なんか、都市と都市ではやっぱ、その架空の都市が、まあ、出てくるんだけど、その描写とかがかなりうまかったりとかして、その一個一個に、そのファンタジーの世界観っていう、とか SF の世界観に対して、こう、ちゃんとその描写でもって、ちゃんと実在感を与えられる人なんですけど、その人が、その、ロシア革命っていう題材を、食材を手にした時にどう調理したかっていうのが結構面白く読めるのかなと思ってて、だから、その、で、まあ、作家であると同時にこの人、その、かなり、左派的な、経済学者でもあるみたいなので、だから、まあ、イントロダクションのところでできるだけこう、客観的ではできないかもしれないけど、できるだけフェアで書こう、フェアで書こうっていうところは言ってて、で、言った時に、その、ものが、まあ、歴史書よりも物語化することによって、かなり、歴史書だともっと読みづらいんだけど、それを、わかりやす、まあ、わかりやすくはないんだけど、それをストーリーにすることによって、どういう流れのもの、もとで、どういう男たちがどういう、選択をして、どこにいた、至ったかっていうことをこう知る上ではやっぱ物語っていうところが多分一番読みやすいんじゃないかなと思って、でその時にやっぱ各々の選択とそこにまあこの作品でも結構出てるけどレールの行き着く先っていうところが結構象徴的に出てくるんだけど、それを知ってる僕らからしてこう物語化された歴史を読むことによって、まあ、物語化されることによって、ある一点からの視点にはなってくるんだけど、それっていうのを、こう、どう評価できるかっていうのは、かなり僕らの方に投げられているので、 そこを読んでいくのが結構面白いのかなっていうところで、あの、この作品を選択したんですけれども、やっぱでも、あの、まあ、もともと僕かなり世界史好きなんですけど、うん、やっぱね、題材自体が面白すぎるので、もう出てくる登場人物、出てくる登場人物、やっぱ、こと、パワーワードのオンパレード
ですね。すごいですよね。すごい
やっぱ、うん、やっぱね、あの、せ、あの、やっぱね、だ、あの、生きてるうちに、やっぱね、お前たちは惨めな破産者だ。お前たちの役割は終わった。さっさと行くべきところがいい。行くべきところへ行くがいい。歴史のゴミ箱へってもう、人生で一回は行ってみたいですよね。
しかもさ、なんか、そういう言葉を言ってるのがね、うん、なんかやっぱこう、スターリンとかさ、うん、そのトロツキーとかさ、なんかそういう結構、その世界史の中でも出てくるような人物とかじゃなくてさ、うんうんうん、結構なんかその、こう、ある、この、軍隊の将校とかさ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
工場のなんか誰かぐらいなレベルの人が結構そういうことを言ったりとかしててっていうのがまあすごいですよ。だからなんかなんだろう、あの多分ね、こういうこと言うとあれだけど、仁義なき戦い好きな人とかはね、うんうん、あのめちゃくちゃ面白いと思う。
そう、めちゃくちゃ面白いですね。もうだってこの野郎権力を握れとかね、どういう状況で言われたんだとか思いますけど。
すごいですよね。パンチラインがね、うん、もう本当に飛び出しまくり。
まあで、まあ、この作品、まあ、どういう感じになってるかっていうと、まず最初に、まあ、イントロダクションがあって、うんうん、で、まあ、こういう思想のもとに書かれてますよっていうところがあって、その後に、あの、基本的には1917年の、その、ロシア革命の年っていうのを基本的には書いてるんだけど、そこに至る前史みたいなのを結構長いページ割いてて、そこから、その、まず第一次革命が起こった2月から3月、4、5、6、7、8、9、そして9月っていうところまで一気に描写していくっていう構成なんですけど、やっぱこう、なんかね、やっぱ、結構僕、ロシア文学も好きなんで、なってくるときに、まず、一番最初の、関東のところに、点々っていう、文言が、目次の前にあるんですけど、これが、チェルヌイシェフスキーつって、その、うんうん、まあ、何をなすべきかっていう、その、ユートピア小説として結構有名なんですけど、うんうん、それの、検閲部分っていうのが、関東のところに出てくるんだけど、うんうんうん、これって結構、いろんなところに影響を与えてて、うんうんうん、なんか、もちろん革命家とかもそうなんだけど、ドストエフスキーとかも、地下室の手記とかで、水晶球っていう、絶対的な理性のもとに作られた、その宮殿みたいなのが出てくるんだけど、それのことを、地下室の手記の中でものすごく、悪態をついて、批判しまくるとか、そういった方にも出てるし、そうそうそう、なんかそういったところとか見ても、なんて言うんだろうな、こう、やっぱ、なんだろうな、その、ロシア文学的にも、こういう、こう知ってると、その時期その時期で、この時期は、トルストイのなんちゃらが書かれてるんだとか、はいはいはいはい、そういうのが、まあ分かったりとか、あと、この時期に悪霊書かれてるなとか、ドストエフスキーの、とか、そういうのがね、知れて面白いんだけど、でもやっぱり、そうそうそうそう。で、あと、ちょっと、さっきの言うことに、ちょっと付け加えると、はい、なんでこの本を選んだかって言ったときに、前々回ぐらいの小説会の時に旅に出る時微笑みをってやったじゃないですか。あの時って、あれって結構主人公っていうのがインテリ階級で、うんうんうん、どうしてもその、自意識的にそのなかなか政治行動に踏み切れない、うんうん、ちょっとまあ、すげえ僕らからするとかなり共感しやすい、うん、 ところで書かれている小説があったときに、だったら今度は、本当に行動に移しちゃった人たちのは、どういう元にか、どういう日の元で書かれている、行動したのかっていうのを、ちょっと比較すると、面でもちょっと面白いかなと思ってて。
なるほど。
そうそうそう。そういう感じなんですよね。
ね、なんか、そこ、オクトーバーって、まあ、なんか読んでいくと、まあその多分旅に出るとき微笑みをって出てきた、まあ、主人公ではないけど彼が属しているような、うん、そのまあ、知識層であって今のこう政権の在り方みたいなものに対しておかしいよなって思いつつも、でもなんかそこからの恩恵は受けてたりとかして、こう声を上げることができないっていうので、うん、立場を曖昧にしてるようなやつらが、うん、片っ端からこう胸ぐらをつかまれて、うん、いやなんかこれ読むとやっぱこうケレンスキーとかって、うん、もうなんかまさにやっぱ結構後半ね、重要になってくるのもう完全に労働者とか、うん、民衆によるその政権をもう完全に自分たちだけで作るのか、ある程度その、うん、プチブルみたいな層とも妥協して、うん、その、うん、まあ、民主主義の資本主義国家になるのか、うん、完全な社会主義国家になるのかで、
うん、
まあ、要は妥協するか貫き通すかなんだけど、
うん、
こう妥協点をなんとか探そうとする人たちっていうのがもう、
うん、
結構どんどん情けない感じっていうか、もう本当に追い詰められていく感じっていうのがね、うん、そうそうそう、
うん、いやで、だけどやっぱそのこの革命に至るっていうところでやっぱりその前史っていうのがやっぱすごく重要で、そのやっぱそのさっきあの夜マイアミでの話もしたけど、そこに至る過程っていうのがやっぱ結構本当に切実な思いからみんなその社会運動をしてたっていうのが結構分かって、で、しかもなんか結構その、なんて言うんだろう、その、衝撃というかその結構ハッとしたりするのは、その結構気合の入ったテロをやってる人が女性だったりとかするんですよね。で、そうするとやっぱその、もう、やっぱ革命家って、やっぱ一応そのすごい、ものすごい高い理想のもとに、行動してる人たちっていうのは、うん、まあなんかその時代からやっぱその男女平等とか、うんうんうん、そういうものにはかなり意識的だった人たちが1800年代からいたし、しかもそれにかなり行動的に なってる人もいたっていうのはなんかものすごい力が湧いてくるというか、
うんうんうんうん、
っていうところではありますよね、
うん、なんかね、そうだし、まあなんかこう結構その革命を主導していくような側にも、うん、その男性だけじゃなくて結構女性でそのかなり、うん、まああれだ、なんか帝政ロシアの最後の皇帝かなんか銃で撃ってさ、
うん、
スイスに逃げる人誰だっけ、あれ女性だったもんね。
あ、そうですね、
そうだよね、
うんうん、
だったりとかして、まあ、結構なんかその革命を主導していく側の中にも結構やっぱ女性の革命家みたいなものが、
うん、
まあいるっていうのもありつつ、やっぱり結構そのすごい今作読んで思ったのが、その、うん、なんかやっぱこう革命を主導していく人たち、その、うん、まあ新聞を発行したりとか、うん、声明を出したりとかする人たちっていうのが、うん、まあ一応、まあ名前もあって、そこでその、舵を切るっていう意味では、重要な役割を果たしたから、
うん、
まあ名前としては出てくるんだけど、結局かなり重要だったのって、その、こう、普通に生活してる人たちの側の、その、不満が行き着くところまで行った果てに起こる、その、かなり自然発生的なストライキだったりとか、もう暴動に近いものだったりとか、デモっていうものっていうのの勢いっていうのに結局その後からある種乗っかるような形でその革命が乗っかってくっていった時に、結構なんかやっぱりそのね、工場で働いてる女の人だったりとかさ、なんかそのそこでその最初のある種の一揆みたいなものを起こす人たちっていうのがさ、そのそこにあんま男女差はないっていう、
そうそうそう、 しかも、あの、2月革命の起こりなんかは、その国際女性デーの集まりから始まってるから、あの、逆に男とかよりも女性だったりとかして、なんか、そういうところもやっぱ、
また固まった。あ、はい、
はい。大丈夫ですか、
うんうん、あ、大丈夫です。だったりとか、はいはい、
だったりとか、うん、まあ、あと、うん、そうっすよね。まあでも、うんうん、あの、なんて言うんだろう、その、やっぱりその、なかなかそう、その、やっぱ突発的な、その、日々の高まりっていうことを、なんか行動していったときに、その、今回すごいなんか、時事問題とも絡むけどさ、はいはい、やっぱさ、その、ある種、その、国会議事堂、ホワイトハウス乱入っていうのと、ほぼ同じような形なわけじゃないですか。
うんうんうん、
最初のストライキとか、うんうん、そういうデモとかって、で、そういった時に、こう、誰がどう、こう、グランドデザインを引いて、うんうん、やっていくかっていうのが、なんか、すごい難しいなというか、そこがすげえ、理想と現実って言った時に、その、元々の行動っていうのは、こう、何かしらの欲求っていうのを満たすために、こう、暴発するんだけど、その、流れの先っていうのをどう方向づけるかっていうのが、こう、このオクトーバー読んでてめちゃくちゃ難しいなっていうところがあって、だから最初にやっぱ革命起きた時に、その、プチブルのその、ブルジョア、共産主義者ではなくて、その、まあ、自由主義者とかの、連立政権ができるわけだけど、その時には、やっぱその、まだ、第一次世界大戦やってて、こう、ドイツとは戦ってる状態で、そういう時に、その、民衆っていうのは、でも、俺たちはパンと、あと平和が欲しいんだって言った時に、結局、その、最後までこう、停戦を唱えてたのが、やっぱ一番、左翼の一番左側の、ボリシェヴィキだったわけで、だったし、その、で、そこに対して、その、なんか、ケレンスキーとか、あとまあ、その、SL っていう党派の右派の人とかだと、その、マルクス主義には、二段階革命っていうのがあって、まず最初に、その、プチブルというか、資本主義者の自由主義者たちが、革命をして、その下準備ができた後に、労働者の革命があるんだっていう、その、マルクス大先生のお言葉を、すごい、ありがたく頂戴した人たちは、いや、だから今ってまだ、俺たちが権力握る段階じゃないから、みたいな、こう、思想によって二の足を踏んじゃったりとかした時に、でも、いやでも、ここで握るしかないっしょ、みたいな、その、ガッツで言っちゃった、レーニンたちが、そのまま政権を取っちゃったりっていうのとかも、なんか、ものすげえ難、すげえ、や、なんか、ものすごいなんか、微妙なバランスの上に立ってて、で、しかもその退場の仕方とかが良ければいいんだけど、その後腐れを残すような退場の仕方だったりとかもものすごいあったりとか、実際10月革命の後、この後もロシアってもう泥沼の内戦状態になっちゃって、しかも日本からも実際そのシベリア出兵とかだし、外からも中からもものすごい、なんて言うんだろう。締め付けにあった時に、革命っていうのがどんどん硬化しちゃって、そこからスターリンが出てくるっていうのも、ものすごい納得できるし、だけど、でもその、元々にあった、人々の苦しみとかっていうのは、それは絶対その否定されるべきものじゃないし、その革命の理想とかっていうのも、なんか良し悪しあるかもしんないけど、でも一応人々の平等っていうために、一応ね、スターリンでさえさ、一応はさ、 多分さ、あの青年スターリンはさ、一応人々のためにさ、共産党に入ってたわけじゃないですか、ボリシェビキに、っていうところを考えると、なんか何がこう人を変えてしまったのかとか、こう現実のその政治とかっていうものに対して、こう思想っていうのがどう影響を及ぼしたり、逆もしかりだったりとかっていうところで、すげえあのやっぱ考えさせられるものがすごい多いよなっていうのは結構読んだ感想というか、
ね、なんかでもすごい印象的だったのが、その、
うん、
まあ、ケレンスキーとか、ね、その SL とかっていう、うん、まあ、割とその、あの、ある程度 の、 その資本家とも妥協して、うん、その段階的に、社会主義にしていこうっていうのの、うん、多分真逆にいたのがレーニン率いるボリシェビキ、うん、レーニン率いるとか、まあ、レーニン含めてボリシェビキなんだけど、
うん、
最後の方でレーニンが言うのが、その状況が整ったから、その、
うん、
社会主義の、
うんうん、
そのまあ、を建国するっていうか、まあ、その一切資本家とも妥協しない、
うん、
あの政権を作れると思ったかっていう、そうじゃなくて、
うん、
あのもう状況的に今民衆っていうか、この状況が求めてるものが社会主義国の建国だっていう風になってたから、うん、正直状況としては全く整ってない、うん、でもこの後小説のラストの方で示されるのが、
うん、
そのロシアソ連みたいなものを建国するっていうことと、その、
うん、
社会主義を世界規模で広げていくっていうことはセットだったけど、うん、結局そのロシアではそれができたけど、うん、それを他国に持ち込むって言った時に、うん、それができないって言った時に、結局一国で社会主義国になるっていう、うん、あの実は本来のあらすじとは違う形になって、
うん、
あのソ連になっていくっていうところっていうのが、うん、まあ、またちょっと後々のね、あの、うん、まあ、それこそ本当スターリンを生み出したりはするようなものだったり、うん、まあ、あと米ソの冷戦構造とかになっていくっていう流れが書かれるわけだけど、うん、すごい印象的なのはスターリンっていうのが、あの状況が整ったと思ったからこうそっちの労働者によるその政府を作ったわけではなくて、うん、あの、うん、もうちょっと状況的にそれがやっぱ求められてたし、うん、タイミング的にやるなら今だから整ってないけどやったんだっていう言葉に、結構なんかこの物語全体の流れっていうか、
うん、
その結構民衆の不満っていうのに対して、その、うん、革命を指導するような人たちっていうのが何かしら言葉を投げかけることによってそれが動いていくっていうよりも、結構先にその不満っていうものが行動で動いていくのに対して、後から言葉が追っついていくような感じっていうのがあって、でそれっていうのがまあ力強いものではあるんだけど、結構なんかやっぱ作中の中でもちょっとしたきっかけで、そのかなりそのナチスドイツも核やぐらいなレベルの、 その軍事独裁政権みたいなものを一瞬生み出しそうになったりとかっていう、かなりそのすごいキワキワのところで、その不満っていうものから、不満っていうものが実際のその結果みたいなものにあのなっていく中で、かなりそのすごいこうギリギリの舵の切り方っていうかになってたんだなっていうのは、やっぱなんか読んでて思う部分ではあって、うん、うんうん
うん、そうそう、ね、だからそう、うんうん、なんか後からどんどん言葉を作ってって、そのものすごい流れに対して後からどんどん言葉を当てはめていくことによってどんどん政治化していくんだけど、その流れとせ、うんうん、その言葉っていうのがどんどんこうあのか混じることによってどんどんカオスな状況に なることによって、だからレーニンとかもこうあの5月の段階ではまだここまだこ今の時期はまだあの妥協すべきだとか言ってたのに、7月になるといやもうやる妥協は一切できないとか、そういう風にどんどんこう時節を見てどんどんやっていくっていうのが、やっぱなんかあの政治って難しいんだなっていうのはなんか思って、なんか個人的にすごいなんかあのキューバのそのカストロのなんか言葉とかっていうのが結構そのあの思い 出したりとかして、なんかちゃんとした引用ではないけど、うんうん、なんかカストロってなんかもう私が天国に行くとは思ってないし、あの、うんうん、俺が行くのは絶対もう地獄しかないのは分かってるんだけど、それでも、うんうん、あのなんていうの、そのみあの平等のため の闘争はしてきたっていうことをなんかカストロが言ってて、なんか、うんうん、あのだからそのやっぱキューバ自体もやっぱものすごい大変だし独裁だしっていうところでやってきた時に、でもやっぱ本人の自覚はあったんだなっていうのと、なんかあのでキューバ革命で言うと、やっぱさ、そのチェゲバラって未だにさ、その革命のアイコンとしてあの残ってるわけだけど、チェゲバラって言うなれば結局さ、そのこう民衆の爆発した形をどんどん言葉にしてった時に、どんどんその自分の理想からあの離れてった時に、でそれがどんどん政治化してった時に、それに耐えられなくて、あの南米の新しい革命に逃げ、まあ言い方あれだけど逃げたというか人じゃないですか。だからなんかその点でそのあの清い人ではあるんだけど、なんか実際の政治ってなると、やっぱりこう清濁あの飲み込んでやんなきゃいけないんだなっていうのはものすごいあって、だからあのここにいる革命家も多分みんなさ、こうあのね、秘密警察とか使ってこうあのね、あのラーゲリ送りとかした、そういう元にさやってたわけじゃないのに、うん、でもどっかでこう歯車が噛み合わなくなってきた時に、うん、噛み合わなくなってきた時に、その噛み合わなくなってきたところっていうのをなんかこう見つけるっていうのが結構あのオクトーバーの結構意義というかなんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、その理想っていうのがあった時に、そのいろんな外的な要因とか政治とかが絡み合った時に、どこかで踏み外してしまった瞬間みたいなのが あるかもしれないし、多分実際 あるんだけど、それっていうのを、あの、だから革命自体の是非は問わ、この本の中では是非は問わずに、あの、うんうん、グランドゼロっていう言い方をしてるんだけど、それは最もだなと思ってて、うんうん、あの、だから、その理想のもとに何か起こったけど、その書き違いを学ぶっていうのが、多分、あの、この本から僕らが得られるようなところなんじゃないかなとは結構思ってて。
うん、なんか、最後まで読んでも家庭の話だよね。だから、ね、
そうそうそう、うん、
結局なんかさっき言ったあの夜マイアミでと結構真逆なのが、うん、あのここで終わりましたっていうことじゃなくて、うん、やっぱりこの後のそのスターリンだったりとか、うん、最終的にそのロシアがなくなるところまで行くような歴史の流れにちゃんとつながる終わり方っていうか、
うんうん、
つながるような形でなっているし、
うん、
なんかそのやっぱ印象的なのはそのケレンスキーっていう、まあ、最終的にその社会主義国っていうか、まあ、その労働者による政権を立てるのに対して、まあ、障害になっていくような人物っていうのが、うん、こうやっぱりそのいかにバランスを取ろうとした結果そうなっていくかっていうか、うん、その労働者による政権を絶対に打ち立ててはダメだっていうような感じで、うん、その帝政ロシアを守るみたいな感じでそこにいたわけではなくて、うん、その国としてそれを維持するためにはある程度の妥協が必要だよねっていうところに対して、うん、でもやっぱりそのすごい、うん、民衆の側からの、
うん、
まあ革命の要請というよりはかなり不満っていうものの勢いが大きくなってくるときに、うんうんうん、そこでバランスを取ろうとするとどんどんその極端な方向に行って、うん、で最終的にそのかなり軍事政権みたいなものを生み出しかけるっていう、
うん、
でそれはしかもケレンスキー単体でやってたわけじゃなくて、うん、やっぱりその、 あのレーニンに近い側の人たちっていうのもやっぱりそこに 多少組みしてしまってたりするっていうような、
うん
うんうん、なんかでもすごいそこでのそのバランスを取ろうとするっていうスタンスが多分一番この本の中で実は多いスタンス、うん、あのポジションだった気がして、
うんうんうん、
そのスターリンですら圧倒的に今こそ革命だっていうよりはかなりその都度その都度で、
うん、
そのすごいその妥協とバランスを取ろうとするポジションにはいて、
うんうん、
なんかでもそういえばバランスを取ろうっていうののバランスっていうのがすごいこう一歩間違えるとでもそれって
だから、うん、
今の、まあ、フランス革命とかの後とかみたいなことを思うとさ、うん、やっぱり、うん、そこにはやっぱり格差がちゃんとあるようなさ、うん、あの資本主義社会にはなっていくわけでさ、
うん、
こう結構ねなんかでもそこのバランスっていうのがすごい、
うん、
なんか、
ね、いやだからなんかこの作品ってロシア革命自体この作品読んでいくとその今 の, あの山田君の言葉を借りると、うん、あのどんどんあの実はバランスじゃなくてあの、うんどっちかの選択っていうもののバランスの上で成り立ってて、だから最初に、あの、そのば、どっちかっていうのが、あの、不満、あの、自分たちの暮らしの不満っていうのと、それに対する放棄っていうどちらかを選んだ時に、放棄っていう方を選んだっていう側から、またそこから次の、その、シーソーができて、で、どんどんそのシーソーの、こう、あの、あのどっちが重いどっちに行くかのバランスなんだけど、なんかあのやっぱ今のにあの僕らとかってやっぱ結構さ中道であることが大事っているし、あのそれは絶対正しいと思うんですよ。その重要であるってことはなかなか大事なんだけど、あの夜マイアミでマルコム X が言ってたようにあの絶対に、あの、どちらかを選べなきゃいけない時が来るんだっていうのは、うんうんうんうん、あの、このオクトーバーを通じて、あの、多分、そこだけは多分、その歴史の流れの中で絶対そこだけは多分、あの、実は、あの、そこだけは正しいんじゃないかなっていうのがあって、だからこそ、ケレンスキーとかって、あの、どっちのバランスにも行こうとしなかったからこそ、最終的に、あの、どっちかの決断をできなかったからこそ、あの、敗れ去るし、しかも、結局その最後の選択っていうのが後からやっちゃったせいで、結局その、あの、ケレンスキー自体はもともとリベラルな、かなりリベラルな人だったんだけど、その、後のロシア内戦では極右の軍事主義者と、あの手を結んで白軍として戦うっていうことになってたりとかして、だから結局どっちか選ばなきゃいけない時っていうのが来るし、それっていうのは多分僕らでもそうで、だから、この作、二月革命とかの放棄の時に、その、コサックの人たちと、コサック部隊の人たちとかが、その、革命、あの、阻止するた、あの、民衆蜂起を阻止するために、こう、借り出されるんだけど、うんうん、その時に、あの、命令を、あの、絶対動く、あの、ここの持ち場を守れ、動くんじゃないぞっていう命令に対して、あの、絶対に動かないっていうことによって、こう、人々を通すっていうシーンがあるんだけど、
あれ、あそこすごい感動的ですよね。
うん、そうそうそう、うん。そこもやっぱ一個の選択じゃないですか。結局、うんうんうん、その、あそこで中央に立つって多分できないじゃないですか。
うんうんうん、
だからこそ、なんか、そこの、その、あの、自分たちがそういう、あの、歴史的な、位置にもしかしたら今後来るかもしれないし、そういうした時に、うんうんうん、自分たちってこうどういう行動を取れるかっていうのをなんか、うん、この本読むとすげえシミュレーションできるというかっていうのはすごいありますよね。
なんかやっぱその多分最終一番わかりやすい選択を、まあ、間違っていく、
うん、うん
で間違っていくっていうか選択をしなきゃいけないタイミングで選択をすることを先送りにしていった結果、
うん、
最終的に多分本来自分があの、
う
望んでいた選択とはかなり真逆なところに行ってしまう人物っていうのが、やっぱケレンスキーがやっぱそうだったと思うんですけど、なんかでもその手前にやっぱあるものとして、やっぱ今高島くんが言ったみたいな、その、街中とかそのいわゆるデモと軍隊の衝突みたいな最前線みたいなところでの、やっぱ結構民衆とか一兵隊レベルでの、選択、だからその不満っていうものに対して声が上がってる時に鎮圧しろって言っていくけど、そこで鎮圧ではなくて、その、むしろそっちの側に積極的にではないけど、否定はしないっていうようなポジショニングをすることによって、そこの運動に乗っかっていくみたいなことっていうのが、結構やっぱ先にその民衆の側の中での選択っていうか流れみたいなもの、その場その場での流れみたいなものが生まれて、それが最終的にその、指導者的な立場にいる人たちの選択になっていくと思うんだけど、なんかでもやっぱその局所的なその目の前で何か、例えばその食べるものがないとかっていう状況に対してどういう行動を取るかっていう、場所での選択みたいなことっていうのは、いつか来るっていうよりは結構多分今も現時点でも多分そういうなんか何かこう声が上がってるみたいな時に、こうそこに乗っかるかどうかみたいな選択みたいなものは、実はかなりもうそれは迫られてる瞬間っていうのはある、まあそれは今だからあるとかじゃなくて、多分ずっと面々とあったわけで、そう、なんか割とね、こう句読むと、その結構今が その局面っていうか、そのなんかどっちの側に流れに乗っかるんだろうみたいなのの瞬間ではあるよなみたいな、結構意識する部分ではありますよね。
そうね。だからなんかやっぱ僕たちもこう主体的に多分実は歴史に参加してることになっちゃうんだよなっていうのは結構ね、痛感させられるというか、僕らの変な一言がもしかしたら何らかのこうね、ツイッターの一投稿とかはもしかしたら超バズってさ、なんかね、なんかになったりとかする可能性だってあるし、なんかそういった時にこう自分たちの選択ってこうどうしたらいいのかって多分、歴史を多分知ってれば、まあこういう物語みたいな形で読むのとか映画とかでもなんか知ってれば、なんかそこに対してシミュレーションしやすいというか、こう自分なりのなんか自分の両親のもとになんか戻った行動はできる、しやすかったりとかするんじゃないのかなっていうのは、なんか最近のこう映画とかこの本とか読んでみても、なんかそこは結構かなり痛感するというか感じはしますね。
そうね、それは確かに思いますな、
本当ですよ。なんかあんまりあれですけど、アンガージュですよ、アンガージュアンガージュマンですよなんかそうするとすごい左翼っぽくて嫌だな、なんか
まあでもね、まあ、割と読書会っていうか、ここで2人でやってる会はね、割とまあなんか、
まあかなりね、そういう感じはありますけども、
あるのであれですけど、そう、まあでもね、なんかでもさっき高島君冒頭言ったけど、まあなんか、まあこの話はあんまりどうなんだろうとも思うんだけど、でもやっぱりその不満があってそこに声を上げていくってことによって、こう民衆の側から何かを変えていくっていう時に、なんかそのまあでもそれはその手前の過程っていうのもあるからっていうのはあるんだけどさ、やっぱり Q アノンみたいなものともね、やっぱりこ う、多分あそこでね、高橋君が冒頭言ったけど、ホワイトハウスに乗り込んだ人たちにとっては多分、もしかしたらここでのその
そうなんだよね、
最初にその例えばなんだろう、工場 を、ね、をさ、なんかこの、まあ、焼き打ちしたりとかするようなさ、まあ、そんなのあったか分かんないけど、中で、そういうものと結構近い感覚だったのではないかというか、いう感じはすごいある部分 ではあるよね、うん、なんかね今。
そうそう、だから実際の、うん、ラストベルトとかのトランプ支持者っていうところがやっぱ多分比較的やっぱこの虐げられてた人たちと結構、うん、近いというか多分そういう存在だったんだなっていうのはやっぱあるときに、なんかもうなんか前回のさ、この傍若たる荒野で、
うん、はいはいはい、
さ話した時に結構こういう話になってたんだけど、
うんうんうん、
なんかちょっと思ったのがなんか、はいはい、なんかその回の時に僕結構その現状のハリウッドリベラルのな限界とかずっと言ってたんだけど あれをなんか今ちょっとふと思ったんだけど、あれってだから結局その、うん、多分アイデンティティポリティクスの限界でもあって、だからこうその現状のリベラル感だと多分その自分の羊とかってもうそれはめちゃくちゃ大事だと思うし、それがやっぱどんどん LGBTQ の人とかの権利とかあとね社会進出とかってめちゃくちゃ大事だと思うし、でもそうした時にそこで救いきれない何かって多分そのオクトーバーとかで書かれてるようなその階級的なそのなんて言うんだろうあの歪みみたいなのって多分救いきれてないんじゃないかなっていうのが結構この傍若たる荒野でとか見て思ったところで、だから なんて言うんだろうな、なんかそこに対してやっぱもうちょっとそのもうちょっとその階級的なさ、なんか、すごいさ、すごいマルクス主義者みたいな感じだけどさ、なんか、なんか、そういう階級的な断絶の作品っていうのが、やっぱもっと作られてもいいんじゃないのかなっていうのは、なんか思うし、なんか、現状、ね、そういう感じで作ってるのって、ね、もうあんまいないじゃないですか。 しかも結構、うんうん、ね、年齢が上だったりするじゃないですか。ケンローチとかもそうだけど、でなかなかこう社会的な問題っていうのがこうあんまり結構その若い作家とかであんまりこう、まあ、あるっちゃ全然あるとは思うんだけど、なんかなんかそこに対するなんかもうちょっと60それこそ60年代的なその作品のあり方っていうのももっとあっていいかなとは結構思ったりは最近してるところですね。
うんうん、なんかねすごいめんどくさい話になるけど、結局なんかでも現状のハリウッドっていうか、なんかエンタメ作品みたいな、エンタメ作品で言うと、結構そのやっぱり妥協点みたいなところでお互いに理解し合うっていうところでの終わり方っていうのが、なんかやっぱりその映画のラストとしてもそれが来ることによってなんか納得する観客の感じっていうのはやっぱすごいあるし、なんかまあ普通に映画見に行く時ってまあなんか多分それが一番劇場出る時になんかこうなんかなんだろうその問題点でこういがみ合った両者っていうものがなんかこうでも内面の部分とか何かその人間としての部分であれば、そのお互いに認め合うことができて、そのまあなんかこう妥協点みたいなところでこう一緒に暮らしていくみたいなね、暮らしていくっていうか、まあその妥協点みたいなものを見つけていく、でそこでなんかその手を取り合っていくみたいなものがすごい、まあなんかしっくりくる感じは分かるんだけど、まあ、なんかでもこうとはいえ妥協点では要はいられない選択を迫られるタイミングっていうのは、まあ、実際の中にはあるよねっていうのがやっぱ結構オクトーバーとかね、読む中でやっぱり出てくる部分であって、そうなんかそこはすごいあるよね、なんかね、
そうそう、まあでもなんか最近のその去年僕とかがベストの方で挙げてたブルータルジャスティスとか、あと、バクラウとかってそこに賛美はしてないけど、でもその選択の選択自体は間違っ 間違ってはない、その暴力のあり方はどうなんだろうっていう疑問は付してるけど、でもその選択自体は間違ってないというか、その視点で取られてるから結構去年のベストの方にはあげたんだけど、なんかね、なんかそのまあ、あとでも多分僕らが多分その冒頭の話にも戻るけどさ、多分、はいはい、でもそのバクラウとかブルータルジャスティスとかって、でもやっぱりその現状に対するオルタナティブっていうのはやっぱり劇中の中では見つけられないっていうのが、やっぱ僕らの今の時代の限界なのかなっていうのはあって、だからこそね、それ、60年代ならそのオルタナティブっていうのが、見つかるっていうところで、多分60年代のね、あの夜はマイアミでとかワンハリーとかに繋がってくると思うんだけど、が、なかなかね、こう、僕らの時代のオルタネティブって何なんだろうなって考えた時に、なかなかね、こう思い浮かばないっていうのが、こう、なかなかね、思い浮かばないっていうのが、なかなかきつい、きつい、そこがきついところではあるよなとか思ったりはしますが。
なんかね、こう、あそこで、ワンハリとかさ、あの夜で描かれてたような感じっていうのが、こう、いかにこう信じられるかっていうかさ、自分たちのリアルタイムのそのものとして信じられるかっていうのはさ、まあなんかその感じが全くないとも思わないんだけど、でもなんかまあそれはすごい思う部分で、で、まああと絶妙にそれはちょっといわゆるリベラル的なものっていうのともちょっと違うよねってい
う、そうそうそう、
感じでもあって、もしかするとまあ、当時も絶対その、経済格差とかはめちゃくちゃあったと思うけど、でもなんかやっぱその60年代と今って比べた時にやっぱ何が圧倒的に違うかっていうと、やっぱその経済的な格差が、まあ、両方ともあるんだけど、やっぱそれがその、すごいこう持ってる 1% と持たざる 99% って言った時に、まあ、なんかそこの中でのその1% と 99% の間にあるその壁みたいなものがあまりにも大きすぎて、そもそも自分たちが何かしらちょっとこう奪われてる側だみたいな感覚が、そこに意識が行きづらいっていうのはやっぱ一個あるだろうなっていうのはなんかすごい思う部分ではある
んですよね。確かにね、
でなんかそこで行っちゃうと、じゃあその奪われてる側だっていう感覚っていうのと、やっぱりにやっぱ敏感だったのってやっぱトランプ支持者だったりするのかなっていうの
は、そうなんだよね、
だ
からそこがすげえ難しいところでさ、そうだからどう、まあだけどだからそのなんか現状でもやっぱだからバーニー・サンダースじゃなくてバイデンだったっていうところが結構絶望、僕らの絶望感を結構もたらすところではあって、そうそう、だからね、多分バーニー・サンダースって多分もうかなり左翼の人だけど、本当は 99% の人に対して、多分だからこそそのトランプ支持者も実はあそこなら会話がのチャンネルが開ける可能性あったんだけど、そうじゃ なかったっていうところがね、結構なんか、ヒラリーとバイデンってこうなんかどちらもなんかそのこのオクトーバー的に言うとさ、ケレンスキー的な人がさ、そう、トップについちゃってるっていうことが結構、なんか、この状況のなんていうか、まずさだったりというか、し、実際、ヒラリーはトランプに負けちゃってるし、だからね、
あ、どうぞどうぞ。こういうこと言うのはあれだけど、でも逆に言うと、一回トランプを挟んだバイデンだからこそ、なんかもうちょっとなんかそのやっぱり結果としてそのラストベルト みたいなところにいる白人層みたいなものをさ、うん、その低所得者の白人層っていうものを、
うん、
まあそのに手を差し伸べなかった結果としてトランプが出てきたっていう、
うん、
後にどうするかっていう政権ではあるからね、
うん、
だから結果として多分そのままトランプじゃなくてヒラリーが勝っていた世界ではなくて、
うん、
一回トランプを挟んでからのバイデンってなった時に、うん、多分少なくともラストベルトみたいな層に対して初めてなんかそこで目が行くようになったっていうのがあるんだ。だでも結局でもトランプっていうものが、まあ、まき散らしたその差別だったりとか、うん、差別することに対するある種その肯定するような発言だったりとか、うん、その感覚っていうものはさ、
うん、
まあなんか本当にまあひどいなって思うんだけど、
うん、
でもなんか彼をもってしてじゃないとあそこの中西部の層っていうのに目がいったのかっていうと、
うん、
それはどうだったんだろうっていうのもちょっと思う部分ではね、
うん、
あったりするのよね。
そうなんだよね、うん、いやだからなんかやっぱ絶対そのね非白人としては絶対トランプじゃね絶対ね、うん、トランプのアメリカなんか絶対行きたくないし、
うん、
あれだけどなんかそこがねなんかすごい難しいっすよね。でしかもなんか、うん、下手にサンダースとかなってもそこでやっぱ現実の政治になった時にそこから生まれる失望っていうのも多分絶対出てくると思うし、
うん、でもまあでもその前でもねその前オバマだったっていうのもあるからね。でもね、
うん、
うん、オバマケアとかさ、やっぱ作ったわけだしさ、
うん、
そうではあると思うんですが、そう、う
ん、いやだからねなかなか難しいっすよね、
うん、でもそうかなり、うん、でもこれを読むとなんかその、
うん、
政治的な人間が政治するとかじゃなくてやっぱりそのすごいこう、うん、お腹すいたとか今日出た飯の肉が、
うん、
社食で出た飯の肉が腐ってたとか、なんかやっぱ、うん、そういう待遇とかさ、
うん、
に対してこう切れるっていうことが、うん、イコールでやっぱりその、
うん、
どういう形の政府になっていくかっていうことにかなり直結していく、うん、なんかそれはなんかなんだろう、うん、いわゆるその投票で全部変わるよっていう、
うん、
なんか正直その綺麗な形での民主主義じゃなくて、
うん、
なんかかなりそのこう直接的だし、
うん、
なんかそのやっぱり泥臭い行動としてそれがあるっていうのは、
うん、
なんかやっぱ思う部分ではね、うん、あるし、うん、なんかやっぱすごいこう形式化しちゃってってるようなさ、なんかやっぱこう、うん、民主主義みたいなものに対してさ、
うん、
なんかこうそれにの手前って結構やっぱこの泥臭さを、
うん、
そのまんまやるとやっぱりその怪我人とか死ぬ人が出るから、
うん、
この形にしてあるんだよっていうことをやっぱこう改めて思うものではありましたけどね。
うんうんうん、いやあとなんかやっぱその日々の不満とかっていうのをちゃんと言葉にしたり行動に移したりするのってすげえ大切だなと思って、だって多分その僕の蔵書の中にビフォアレボリューションっていうその革命前のロシアの写真集持ってるんですけど、そこの、やっぱその当時の工場とか、民衆食堂の様子とかが結構写真に撮られてるんだけど、やっぱ上流階級のものと比べて、めちゃくちゃやっぱ、めちゃくちゃ汚いし、やばい環境で働かされてるし、でも、それって多分、その前の、その濃度の時含めて、もう、向こう何百年はずっとそのままだった状態だったわけじゃないですか。でも、1917年の段階に至って誰かが声を上げたことによってそれがどんどん変わっていく、まあそんなに変わらなかったんだけど、でもちょっとは変わるきっかけになったかもしれないってなった時に、なんか日々のなんかこういろんななんか不条理とかっていうのを言語化していくっていうのはすげえ大切だなとは思いましたね。
うんうんうんうん、
まあでも、なんかそこに言語化し続け、し、言語化し続けると、うつになるっていう可能性も、あるから、ちょっとそこはなんか、難しいなっていう、なんか現状の日本に生きてる、僕としては、なんか、ここはすごい切実に思うところです
ね。なんかね、その、切れることが、切れるっていうか、なんか嫌だなっていうことがさ、うん、なんかもっとこう、うん、肯定的にね、まあなんか、ちょっとずつなってってる気がするけど、
うん、
そう、嫌だなっていうことが、なんかもっとこう、ね、普通のこととしてね、なんかさ、そうそうそうそう、多分、もともと、まあ、ネオ童貞会とかで言おうとしてたことで、多分そうだったかなって気もちょっとしてるんだけど、うん、まあ、うん、ネオ童貞会、まあ、ちょっと前に撮ったネオ童貞って会があるんですけど、うん、なんか思うのは、やっぱなんかこう、漠然と死にたいって言ってた言葉の解像度を上げてくってことなんだろうなっていうか、
うんうん
う
んうん、
なんかやっぱ、10年ぐらい前って、10年くらい前ってっていうか、なんかやっぱ結構死にたいって結構なんかやっぱ結構みんな当たり前のように言ってた気がするし、まあなんか、まあ好きなバンドだと僕も新生かまってちゃんってバンドがすごい好きだし、まあ特に多分10年前ぐらい、10年前高校を卒業するぐらいのタイミングとかってすごい一番好きだったけど、やっぱなんかこう、そこでかまってちゃんとかが言う死にたいみたいな言葉っていうのが、こう、まあなんか単純に、ああなんか今日もう、やだな逃げちゃいたいなっていうぐらいのレベルでの死にたいから、うん、結構切実に、うん、ある瞬間ある夜に自分の中にこう突如として訪れる、うん、なんかこうこの世界で生きてくるなんてもう本当無理っていうような状態で死にたいみたいな意味で、うん、結構なんか本当にお腹空いたレベルで言う死にたいみたいなのと、うん、本当にこうどうしてこの世の中に自分の居場所がないんだろうぐらいの勢いでの死にたいと、うん、まあなんかいろんなことを多分死にたいで、
うん、
死にたいっていう言葉でなんかこうこの場所にいることの居心地の悪さみたいなのを、うん、死にたいっていう4文字で、に全部ぶち込んでた時期っていうのがあると思うんだけど、
うんうん、
だからやっぱすごい死にたいってだからある意味で内面の言葉でありつつ、
うん、
なんかその政治的な言葉でも実はあったんじゃないかなっていう気はしてて、うんうんうん、まあなんかだからでもそこからまあね、童貞会とかで喋ったことっていうのは、うん、今って死にたいっていうことのなんで死にたいのとか、
うんうん、
っていうことの解像度を上げてってるタイミングなんだろうなっていうか、
うんうん
うん、結局だからその賃金が安いから死にたいとか、
うん
うん、そういうレベルっていうかさ、
うん、
での死になんで死にたいかっていうことを突き詰めていくと、うん、やっぱそこでこう、うん、こういう状況だから死にたくなってんだっていうところで、うん、なんか死にたいの解像度が上がっていってる気はするので、うん、なんかやっぱこう、うん、いかにねその死にたいの解像度を上げていくかっていうのはありますけどね、うん、なんかそれがなんかなんだろう、うん、死にたいって結構みんなこう気軽に言ってた言葉な気がするから、
うん、
なんか死にたいの先になんかその死にたいみたいな感じでなんかね、もっと現状に対する不満が言えるようになるといいなみたいなね、うん、はい、うん、ありますけど、は
い、いやだからねこの話、うん、花束会の時にしなかったんだけど花束みたいな声をした僕と僕と山田くんと大学の入学と卒業一緒じゃないですか、
はい、はいはいはい麦くんとねキズちゃんはね同級生です
よその時に、
は
い、僕が就活をしてる2015年なんですけどに何を経験したかっていうと、はいはい、僕はそのサブカル人間としてはマッドマックス怒りのデスロードを見てしまったんですよ
はいはいはいはい、
でその時に僕はもう、うん、もうみんなやってんのこれウォーボーイズじゃないかってさ、
うん、
でものすごいあれにもう熱狂してしかもなんかそのなんかこういうのもすげえ恥ずかしいけどさなんか、うん、確かにこれは現実だと思っちゃったから俺はそこに組みできねえと思っちゃって、はい、そこでもう就活できマジで精神的に就活できなくなっちゃったんだけど、
うんうん
っていうのはあるから、なんか、ね、なんか、なんか作品っていうのは、なんか現実になんか、力を与えることがあるとすれば、なんかそういうところかなとか思ったり。うん、
でもさ、麦くん、絶対怒りのデスロード見てるはずだけどね。
そうそうそうそう。 あれでさ、だから、うん、見ててもあれだったら俺はもうしょうがねえなと思ってしまうんだけどさ。
まあ、ついでに同じ年、就活をちゃんと最後まで してしまった僕は、入社1年目はもうとりあえずフルメタルジャケットを何回も見るっていうことを繰り返してですね、こう早くなんか自分をそのこう、ここにそのなんだろう社会人ライズするための今これ訓練を受けてるんだっていう、まあ気持ちでいたらあれでしたね、まあ微笑みデブよろしく会社は辞めてしまいましたけどね、まあ微笑みデブよろしくって微笑みデブにならなくてよかったよって話なんだけど、
あ、そうね、本当だよね、
そうそう、
いや
ではあるんですけど、そうなんですよ、でもなんかまあそれで言うとね、花束っていうのは、まあ、そこのね、まあ、なかなかこうそこで選択から逃げていくようなものではあってね、
そう、だからなんかやっぱその消費者としての文化っていうのとやっぱなんか、なんかまあなんて言うんだろう、なんかこの言い方変かもしれないけど、なんか歴史じゃないな、なんか社会に参加する上でのなんか文化みたいなのって、は消費というよりも なんかまた別の、作品に対するなんか、向き方で、なんかそれもそれで、かなり重要だなとは、なんか、その、花束みたいな声をしたのを、なんかその、あまりに、のんぽりすぎる、こう、作品の消費の仕方とかも見ると、なんか、やっぱ、こういう、なんか、社会的なものとしてのこう作品をちゃんと消化するっていうのも結構重要だなとはね、すげえ思いましたけど、
確かにね、そうっすね、
いや
どうなんかありますか、
そうっすね、でもなんかでもなんか結構オクトーバー自体は結構本当読みづらいかもしれないけど、でもなんか一回読み出すと、ここでこんなこと起きてるんだとか、あ、この時のこの選択がこうなっちゃってみたいなので、こうどんどんそのやっぱなんかスラップスティックコメディ的にも読めるというか、なんかドタバタ喜劇感にもちょっと通じるところがあるというか、いうところでやっぱなんか、
いちいちそのレーニンが変装したりとかして、こう海外に逃亡して、で逃亡してまたその革命の機運的に今これ自分が行かねばって言ってこう国に入っていく中でのその逃亡劇とまた潜入劇の 変装をしていく感じとかも含めて、まあ普通にやっぱ結構面白い部分っていうのがすごいあるんですよね、で、まあその中でそのカツラを作りに行って、でそのカツラ屋の店主っていうのがそのレーニンは変装用にカツラを買いに行ってるから、その極力じいさんっぽく見えるその白髪のカツラ作ってくれっていうふうに言うんだけど、その時その普通カツラってのは若々しく見せるために作るカツラだからものだから、なんかその自分をそのより年老いて見せたいって言ってカツラを買ったやつは初めてだったよガハハみたいな話があったりとかね、っていうのがとか結構やっぱそのやっぱ単純に歴史書で読むものではなくて、やっぱり物語で読むからこそのなんかそういうそのエピソードっていうのがすごいやっぱ面白いものだし、やっぱすごい印象的なのが、印象的というかこの本すごいのが一切後付けのないエピソードだったり言葉っていうのはないんですよね、
裏付けの取れてない言葉っていうのは基本的に鍵括弧で書いてないんですよね、
なんかだからそのさっき高橋も言ったみたいにその結構すごいこう勢いのある言葉とか、なんかもう本当に現実でこんな言葉言うタイミングねえだろみたいな、セリフっていうのがすごいたくさん出てくるんだけど、それも結構もうちゃんとその時彼がこう言ったっていうことはある程度研究書とか歴史書の中に書かれてるっていう裏付けが取れた上で書いてるものって構成されてるっていうのが またすごいですよね、これね、
そう、いやだからめちゃくちゃやっぱね、なんか そんなにこうロシア革命とかあのな何があったのみたいな人でも結構ちゃんと説明もしてくれるし、あの、うんうん、歴史書よりはやっぱ物語として一方向にちゃんと視点を置いてくれてるので、なんかそのいろいろ歴史を知るきっかけにもなるし、あとなんかこれ、うんうん、あの、こういう本読むと、その、エーゼンシュテインのさ、あの、うんうん、結構、あのね、ポチョムキンとかがこういう流れで撮られてたんだとかさ、あと、あの、ソ連のさ、その、あの、まあ、この後、その、結構、こう、どんどん硬直していった時に、あの、タルコフスキーとかがどういう映画撮ってるのかなとか、うんうんうん、そういうなんかその映画関連の方とかにも結構行けたりとか、ソ連映画見てる人はそんな多くないと思うけど、うんうんうん、なんかね、あの今度のさ、あの、DAU、はいはい、ナターシャとかもさ、
はいはいはい、
そう、ダウもさ、結構さ、あの、あ、こういう、空気感のもとにっていうところで結構なんて言うんだろう、なんかそういう映画を見るきっかけとしてもなんかこの本いいのかなとか思ったりとかしたりしましたね、うんうんうん、
まあ、あとなんか逆にあれだよね、なんかそのこれだけ民衆の力によってさ、いろんなものが変わったっていうものを見てるってなると、うん、やっぱその後そのすごいこうキッチキチの監視社会になってさ、
うん、
その独裁っぽくなってくのっていうのは逆に、うん、そこで、ちょっとそこでなんかなんだろう、流れが生まれてしまうと、簡単に自分たちが覆されるってことを知ってるからこその独裁なんだっていうのも、分かってきちゃったりはしますよね、これね。
そうそうそうそう。うんうん、いや、だから、なかなかね、すごい、面白いし。あと、なんかね、チャイナ・ミエベルの都市と都市っていうのもめちゃくちゃ面白いんで、それは結構おすすめですね、あとは。なんか、完全に架空の都市なんだけど、二つの都市が、空間的に同じ位置に位置してるっていう。
重なってると思
う？そう、モザイク状に、例えば、その、何々区の何丁目は A 市なんだけど、2丁目は B 市みたいな感じで、こう、全部がぜ、同じ空間に、その、違う都市と違う都市が、こう、乱立してて、で、お互いに、例えば、A 市の住民は B 市の建物を見ないようにしてるし、見たら、警察に逮捕されるっていう。
あ、なるほどね。ないものとして。
そうそうそう、ないものとして、そうそうそう。そう。だから、車とかも、見てるんだけど、見ないようにしながら、運転しなきゃいけないとか。ものすごい。で、そこで、そう。で、もうその設定だけですげえ面白いんだけど、そこで殺人事件があって、で、一方の都市で運ばれてきた、死体っていうのが、もう一方に運ばれてきて、死体になって発見されたっていうところで、その二つの都市をまたいで、こう、どう、その歴史とか、その二つの都市の歴史とかがどんどん、こう、重なり合って、その殺人事件に紐づいていくっていう、なんか、ものすごいなんか、面白い小説で、で、基本的には、しかも、それが、変に、その、なんか、気取った文体とかじゃなくて、すげえハードボイルド調の、警察小説になってて、なんかね、それがね、すげえ面白かったですね、都市と都市は。
へぇ、全然違いますね。
うん、うん、あとそうそう、うん。うん。そう、だから、でもなんか結構短編とか出てて、なんかその、うんうん、それこそラブクラフトとか著者の人はめちゃくちゃ好きとか言ってたので、
へ
ー、そうそう。なかなか結構ミエベルは面白い人なんじゃないかなっていうのが、まあ最後に少し、
うんうん、
付け足しとしては、作家としては、ね。
はいはいはい。ですかね。
はい。
うんうんうん。
そんな感じでしょうか。はい。
ですね。なんか またなんか普通に通常会で映画とか喋るときもね、うん、なんかなんとなくちょっとこう指針になりそうな感じはね、ありそうですけど。うん。うんうん、
本当ですよ。 いつ選択するのかって感じですよね。
ね、本当に。そうね。まあ、その視点で見ちゃうと花束とかね、まあ、
そうい
う話じゃないのかもしれないんだけど。
でもね、なんかね、こう、最近すごい、肉地図さん化してて、こう、自戒を込めてっていうのを感じとしては、はいはい、なんか最近すごい本当に、その視点でしか最近映画見てねえんじゃねえか、みたいな説が ね、まあ、ね、僕の中でね、結構あって、それはちょっと、それもそれでダメだなっていうのはありつつ。
難しくない？それ。いや、なんか、それは俺もね、思うんですよ。てか、なんか、結局、あと、花束の話した時とさ、この暴漠たる声の話をした時のさ、結論がさ、結構、結論とか、向かってる話の先、結構同じ話じゃないか、これっていうね。
そう。
感じはするんだけど、なんかね、そこ結構難しくてさ、なんか、ってなってくると、そもそものエンタメ自体って、今、なんかそもそも どうなんだろうっていうか、
そうなんだよね、うん、なんかで、なんかちょっと僕なんかやっぱ古臭い人間だからさ、マカロニウエスタンとか好きなんだけど、うん、やっぱマカロニだとそこはちゃんとね、やっぱ一線引いて選択する方を選んでるんですよ、やっぱり。だからこそ、まあなんかそのやっぱ女性描写とか、そのパワハラ的なね、今だったら絶対アウトなものとか絶対あるの分かるんだけど、うん、でもね、やっぱ逆にそっちの方が安心して見れるし、
うんうん、
なんかそれこそ、その逆にさ、そのなんて言うんだろう、そのまああの40年代のさ、ハリウッド映画とかの明らかにプロパガンダのさ、時期の映画とか見ると、逆になんか、そこってもう、そこの選択しちゃってるじゃないですか。どっちにつくが、どっちにつくとか、私たちはどういう思想のもとに作ってますかとか、そういうのが逆にあるから、なんか、そっちの方が安心して最近見れちゃうんですよね、なんか。なんか
ね、
うん、
はいはい、
そうそう、だからそのなんかプロパガンダとかプロパガンダ的な作品の方がなんか安心して見れちゃうという、なんかすごいパラドックス的な状況に陥ってはいるんですけど、
うんうんうん、なんかね、そのやっぱ作品の芸術性みたいなこととか、そのエンタメ性みたいなものっていうのと、なんかやっぱその、うん、その作品が持ってる政治性みたいなものっていうのが、うん、なんかやっぱ分けては見れなくなってる状態、
うんうん、
状態っていうか、多分分けて見るのって多分難しいだろうなっていう感じだよね、すごいあるから、
うん
う
んうん、
こうって言った時に結構ね、なんかでもこうどの部分で作品として評価するかっていうのは結構難しいし、
う
ん、なんかつまらないけど主張として正しいみたいな映画を評価したくはないし、
うんうんうん、
でもなんか面白いけど間違ってるって、面白いけど言ってること結構しんどいなとか、そこでのこう作品全体のここに対する意識とかしんどいなっていう作品の方が結構今、うんうん、結構しんどかった、見ててきつかったりするものがあったりするっていうのもあったりまして、なんかね、3年前とか全然そんなことなかったんですけどね、
うんうんうん、
言ってることめちゃくちゃでも楽しければいいかなみたいな感じはあったんですけどね、
うんうん、いやでもなんかやっぱそうするとやっぱなんかその僕やっぱそのやっぱ今ね、秘宝とかもなっちゃってるけど、うん、なんかそのやっぱ80年代90年代的なオタクノリっていうのがなかなかまた通用しなくなってきたのかなって、うんっていうのは、なんかやっぱ、70年代とか60年代の評論ってもう結構、政治的なところで評論されてるじゃないですか、やっぱ映画作品とかも。だからなんか、やっぱ、結構、揺り戻し的にそっちに来てるのかなっていうのは思ったりはしたりもするけど。
うんうんうん。
うん、
そうね。まあまあ、そんな感じ？
うん。
な感じですかね、
うん、そうですね、まあでもなんかそういう時にやっぱ 政治性だけでさ、作品見ちゃうと、やっぱ、社会し、旅に出るとき、微笑みようで行ったときみたいに、やっぱこう、はいはい、社会主義リアリズムみたいな感じになってきちゃうから、うんうんうん、なんか、その大枠の枠構造みたいなのを、やっぱ、そのなんか、意識して作品見るっていうのは、なんか、政治性抜きにして、なんか、これから結構大事なことなんじゃないのかなとかは少し思ってみたりも今ちょっとしましたね。
なんかでも それを言うとなんかもうさ、シャマランとホトロフスキーぐらいしかなんかもう今さ、うん、なんかなんだろう、うん、こう映画
うん、
エンタメ性とかさ芸術性も含みつつなんか今でも普通に見れるみたいなものっていうのがさ、
うん
うん、まあ、ホトロフスキーもホトロフスキーで結構なんか彼なりのマッチズモみたいなもののきつさとかもあったりするんだけどさ、まあなんかでもその純粋にその現実に対してその映画みたいなものっていうものがさ、その現実と接点を持ちつつそれをオーバーするファンタジーであり魔法であるみたいなものをこう感じさせてくれるってなると結構もう本当なんかそこら辺になってきちゃうっていうかさ、う
ん、そうなんだよねいやだからねなんかめちゃくちゃ難しいですなんかこれからはなんか映画じゃない時代にが訪れるのかもしれないけどね。なんか
そうでもまあなんかでもそれ映画に限らずあらゆるエンタメはそうだと思うんですけどね、うん、なんかその、
うん、
どの程度設定もっていうのはなんかでもこれ一周回って冒頭のあの夜マイアミにやっぱこう、うん、
はいはいはい、
回ってくる話っていうかねやっぱこう、
うん、
まあでもそれぞれやっぱサム・クックっていうさあの夜マイアミでのその、うん、まあ歌手っていうのが、
うん、
まあどの段階でそのポップスっていうポップスっていうかその甘いあのこうラブソングみたいなものからさ、うん、その政治的なことに転換するかもやっぱ一つの選択だったとは思うので、
うん
うん、ですかね、
うん、そうですね選択ですよね、うん、The choice is yours ですよ。
choice is yours ですよ本当にだけはしますけどね、
うん、そんな感じですかね。
おまあでも選択した結果ね KW さんみたいになっちゃうみたいなこともあるわ
けですけど、本当ですよ。いやだからそこがねめちゃくちゃ難しいっすよ、ね、
難しい、本当に難しいと思う、
うん、そうなんですね、だから、うん、そうなんかねそこでやっぱそこに対してさ正しい方向とかっていうのをそれもそれで多分間違ってるし、
うんうん、
お前何上から目線で言ってんだよっていうことにもなっちゃうから、
うんうん、
ね、めちゃくちゃ難しいよね
うんうん、うん、そんな気はする。だってなんかやっぱその、うん、不満っていうのは根底にありつつこう、うん、それが表出するときにどうなんかでもそこに対してさなんかその、うん、なんだろう、まあ、オクトーバーを読んでその、
うん、
1917年の10月革命の時っていうのはさ、うん、必ずしもその一つのあこの苦しさから抜け出すにはあれを倒さなきゃダメだっていうんでみんなで一丸となっていったわけじゃなくてかなり、
うん、
その右に舵切ったかと思うと左に舵切ってっていうようなことの中で行われてたっていうのはすごい思うけど、うん、なんかでもその時のどっちが正しいんだっていう判断の要素になるもの以上になんかやっぱ今すごいこう、
うん、
複雑っていうかその見えないものが多すぎる状態にはなっちゃってるよなっていう気はする、
うんうん、
なんかその実は情報が氾濫しすぎてて分からなくなってるとかじゃなくて、
うん、
その構造が見えなくなってるっていうことが多分一番の問題な気はするから、
うんうんうん、
そうそうそうそう、
そうな気は
しますね、
うん
うん、
構造が見えないから陰謀論みたいなのがね
うんうんうん、
まあでも、ちょっと、うん、オクトーバーにも、でもちょっと陰謀論チックなところはね、結構出てきましたけどね。
うんうんうん、なんか、どこから奪われてるかわからないけど、
うん、
生活が苦しいって言った時にさ、うん、なんか、そのやっぱ、安易に、こうだよっていう回答っぽく聞こえるものが、こう、
うん、
来ちゃった時に、なんかやっぱ、すぐそこに飛びついちゃって、なんか、 一回飛びついちゃうとあらゆることがそこにリンクしていってしまうような感じっていうのはさ、
うんうん、
結構やっぱね、あのそこはなんだろう、とは言ってなんか自分がそっちに転ぶ可能性みたいなのは全然やっぱあるわけだから、
うんうん、
やっぱりなんかそこはすごいこう注意深く、
そうね、
ね、
注意深くありつつでも選択もしなきゃいけないしって、もう生きてるって大変っすね。
いや生きてる大変ですよ。
本当ですよ。
っていう感じですかね。じゃあ
感じですかね。はい、ありがとうございます。またすいませんね、なんか皆さんこんな変な話をに付き合っていたなって、まあ、
ここまで聞いてる人が何人いるのかっていうね感じですけど、はい、まあこれはまあなんかなんだろう、こういうものなので、
うん、こういうものなので次はもっと多分ポップなのを選ぶと思います。あの読書会やるんだったらね。
やりましょう。酸っぱいオレンジジュース、いつの間にやら落ちてく夕日ページ2、背景流れる日々の真ん中でハンドル切ってゴリュルとカンナナ、バーガーキング乗せるチーズはダボ、行き急ぐ人寄せて返すスクランボ、魔法のように消えてなくなるだけ、スーパーの袋ぶら下げ渡る交差点、慌ただしいこの街も暮れてく、シャッターが閉まって人並みは消えてく、ウィーケンドの予定を埋めるためのメッセージ、原点に戻るベーシー、みんな戻らないセーリー、 Wi-Fi の向こうで今何思う、12インチ狙ってまた針落とす、そんな生活生活働いてメイキャッシュと冒険も詰め込んだデイパー、金土曜の夜のイントロから日曜の夜のエンドロールまで、クラゲみたく揺られてるシャツを見ながら窓の向こうには部活動、帰りのチャリ恋人たち影が伸びる街で俺が打つ願いに MICに握ったあの夜のステージを思い出してにやけるよ、始まらない一日の終わりにやたらにぎやかに降る夕立ち、急いで取り込んだ洗濯物とアウトロに小さく重ねたモノローグ、夕焼け小焼けの赤トンボ、コンクリートで固まったカントリーロー、ダウンロードした新曲を聴いて、そろそろ街が光り出すよ、ウィーケン
そんな止めなかった。これ絶対違うと思う。止めてない。